どうも、マサです。今回この音声ではですね、お金の厳選シリーズ第6弾として、富を生むシステムを作る方法ということを話していきたいと思います。今回、お金っていうことではなくて、富っていう言葉を、使うことにしたんですが、それは何かって言ったら、単純にですね、お金だけが富ではないっていうことですね。富とは何かっていうと、普通の人は多分お金とか資産とか、なんでしょうね、土地とか不動産とか株とか、車とかもそうですよね、物、そういうものが富だというふうに思ってると思うんですけど、僕の言う富っていうのはもうちょっと抽象的概念で、要は人生をより良くするためのものが富であるということなわけですね。だからそこには感情も入るし、人間関係っていうものも入るし、なんでしょうね、あるいは生きがいみたいなものだったりとか、ビジョンとかね、仲間とかそういうのも全部入るわけです。そういうですね、広い意味での自分の人生を豊かにしてくれるもの、ということを富というわけですけど、その富が、どんどん増幅される、生み出されるようなシステムというものを具体的に作っていかなきゃいけないわけです。で、お金の厳選シリーズ1から5、でですね、いろいろ話してきましたが、5で、第5弾でまとめ的なことをしてですね、割と具体的にこうビジネスプランにまで落とし込んだわけですね。三浦さんという人を介してですね、じゃあ三浦さんが何やるかっていうこと、三浦さんがもし何かやるとすれば、こんな提案もあるよね、こんなこともあるよね、こんな世界を描けるよねっていうことを、ある種公開コンサルティングみたいな形で、具体的に落とし込んできたわけですけど、まだまだ、聞く人によっては抽象的だっていうことがあると思います。もちろんですね、何か思い浮かぶとか、アイディアは思い浮かぶと思うんです。話を聞いて、知識も得られた、で考え方も分かった。で、実際のケーススタディとして三浦さんというものの登場が出てきて、で、三浦さんの話を、なんでしょうね、追体験していくことができますから、だから、それなりにですね、こんなことやったらいいんじゃないかなとか、こんなことやってみようとか、あるいはメルマガ書いてる人とか、Facebook やってる人とか、Twitter やってる人だったら、こんな風に、文章書いてみようとか、そういうことがいろいろ思い浮かんだと思います。で、実際にですね、アンケートいろいろ読んでる限りでは、いろんな変化が実際に起こってます。で、結構面白かったのが、このお金の厳選シリーズ、どれぐらいですかね、1ヶ月ちょいぐらい今もうやってるんですが、これまでの5本の音声でどんな変化がありますかっていうのを、5段目のアンケートで、取ってみました。で、その結果ですね、会社を辞めたっていう人もいるし、あるいは、引きこもっていたんですけど、バイトを始めましたとかっていう人もいたし、そういうような大きな変化じゃなくても、メルマガの文章をちょっと変えてみたら、自分の本音を出すようにしてみたら、初めて読者から返事が来ましたとか、ブログにコメントがつくようになりましたとか、Facebook でコメントがつくようになりましたとか、いいねボタンが押されるようになりましたとか、そういうような小さな変化までいろいろあるわけですね。で、実際にビジネスを応用したら売上が上がりましたっていう人もいましたし、それはですね、聞く人それぞれの、現実レベルですよね。今置かれている状況っていうものによるんで、どんな変化が出てるのか、まちまちだと思いますけど、いろんなですね、細かい変化から大きな変化まで、出てるんだなっていうことを実感しました。で、まさにですね、僕が今、このお金の厳選シリーズで伝えていることっていうのは、人の可能性を広げましょうということを言ってるわけですね。で、人の可能性を広げることによってお金も得られるし、楽しい世界が描けるじゃないですかっていうことなんです。で、しかも、そのビジネスとしてそれをやるっていうことは、こんな人増えたらいいのになとか、こんなことが分かる人、この考えを共感してくれる人が、もっと増えたら世の中良くなるのになっていう、そういう素朴な思いっていうものを、現実にすることができる。つまりそれっていうのは、世界を本当に作ることができてしまう、ようなことなんですね。だからビジネスっていうのは何がいいかって言ったら、そういう自分が目指している世界っていうものを作りながら、自分も楽しみながら、相手を巻き込みながら、全部こう、なんでしょうね、巻き込んで楽しいことができるっていう、今この瞬間を生き生きと生きれるっていうのがビジネスのすごいいいところだと思うんですね。単純にお金が儲かったってね、別に生きてる実感なんて湧かないですから、お金があるだけですからね。それ使ったところで、フェラーリとか家とか海外旅行とか行ったところでですね、やればやるほど自分のちっぽけな、存在っていうものに気づくわけです。結局誰からも愛されてないなとか、誰も仲間がいないなとか、なんか虚無感に襲われると思うんですね。だからビジネスっていうものを使ってなんかやりたいことをやって自分の人生豊かにしていけばいいんじゃないかって思うわけです。で、同時に他人の可能性を広げるってことをすれば、他人の人生も豊かにできるし、そして同時にまたそのね、シンクロニシティっていうことも使ってますが、あるいは融合ですよね。自分のお客さんと出会い、があることによって自分の世界もまた広がるわけです。例えば僕で言えば、総合的破壊クラブっていうもので、クライアントになってくれた、マイコクラブ、マイコジャパンっていうものをやってる人の紹介で、京都のマイコさんに会えるようになって、遊びに行けるようになったわけですね。他には、漫画家育成講座をやろうとしている人がいて、その人の紹介で漫画家さんに会うこともできましたし、他にもいろんなですね、お客さんから紹介されることってすごい多いわけです。そうやって自分の世界まで広がってしまう。それがビジネスのすごくいいところ、だと思うわけです。だから自分の殻も破らなきゃいけないし、相手の殻も破らなきゃいけないわけですね。で、それが実際に、このお金の厳選シリーズ、まだたった5本の音声しか配ってないわけですけど、その5本の音声を通して、実際に少しずつ人生が変わり始めた、あるいは、今まで気にしなかったことを気にし始めたという人が、何百人もいた。ということはですね、これが一つの実例になるんじゃないかなというふうに思うわけです。だからまさに今、これを聞いている人がですね、体験していること、を同じように、他の人にやってあげればいいわけです。もちろん、その話す内容っていうのは、いろいろだと思います。あなたが教えたいこと、あなたが話したいこと、シェアしたいことっていうのを話すべきだと思うんで、だから別に、だって僕が話したいことを丸々コピーしてって話じゃないですよ。あなたが喋りたいこと、あなたがやりたいことをやればいいんで。でも、結局それは、しっかりと、前回の音声、5本目の音声で話した通り、情報とマインドセットと、体験、その3つっていうものを満たしながら、伝えていくことができれば、本当にこう、インターネットっていう直接つながりがない関係性なのにもかかわらず、人って変わるんだなっていうことが実感できるはずです。そして実際にあなたが何かこの音声を聞きながら、このシリーズを聞きながら、少しでも、何かに意識を向けてみたりだとか、コンビニで買うものが変わったりだとか、そういうことがしてる もし、そういう風になっているということであれば、自分がですね、それを体験してるわけですから、だから無理だってことではないはずなんです。無理なわけないですからね。これいいよって思ったものを紹介したら、それを1000人が見たらですね、何人か買うわけですよね、それを。それがビジネスですから、だからぜひですね、そんなに難しいことじゃないっていうことを、実感してもらいたいですね。で、それっていうのは小さかったことから始まります。で、今回話したいことっていうのは、まあ、今まで学んできたことをもっと具体的に、システムとして落とし込んでいく方法っていうものを話したいと思います。システムっていう言葉を使いましたが、なんでシステムが必要なのかっていうと、それは世の中にあるものは全てシステムでできてるからです。システムなくして何かが続くことっていうのはまずありえないわけですね。例えば生態系とか、あるいは何でしょうね、気候とか、地球の気候とかですね。もっと広いところで言えば太陽系っていうものもシステムですよね。太陽の周りをぐるぐる回りながら、地球も自転しながら、あるいは月っていうものがあることによって、潮の満ち引きがあったりだとか、いろんなそういう、いろんなものが相互関係して、成り立っているものが全て、それがシステムってものなんですね。複数のものが複合的にこう相互関係し合って、一つの体系として、成り立っている。それがシステムっていうわけです。パソコンとかもシステムですし、まあ、身近なものは全部システムですよね。社会っていうものもシステムだし、会社っていうものもシステムだし、人間関係っていうものもシステムだし、教育っていうものもシステムだし、あらゆるものがシステムというもので、つなぎ止められているわけです。一つ一つはバラバラかもしれないです。例えば人間であれば、一人一人ってのはバラバラなわけですよね。人ですから、人がいっぱいいるわけですよね。単体の個体がいっぱいいるわけです。で、それっていうのは、群れをなすことによって何か大きなことができたりしますよね。で、じゃあ群れをなすっていうことはそこに秩序がないといけないわけですから、だから法律であったりルールっていうものが生まれるわけです。そういうものがあって、初めて社会っていうシステムが成り立つ。そしてそれがうまくいくから社会っていうものが反映するわけです。で、言ってみれば今の社会、日本とか世界とかの社会っていうものはいろんなところに不具合があるわけですね。システム的欠陥がある。だから不況が起こったりだとか、バブルが膨らんだり弾けたり、そういうことが起きるわけです。あるいは円高とかね、円安とかそういう細かい変化がいっぱい起こるわけですね。結局安定してないわけです。まあ、本当に完璧なシステムっていうのはないわけですが、安定ってはしないですからね。でも、まあ、少なくともですね、今の日本の状況を見ていると、欠陥だらけ、と言わざるを得ない。それはですね、いろんな解決策があると思うんですが、まあまあ、組織、システムがでかくなればなるほど、その改善っていうのは難しくなるわけです。で、僕らもそういうシステムを作っていかなきゃいけないわけですが、じゃあどんなシステムを作らなきゃいけないのかということですね。じゃあ、うまくいってるシステムとうまくいってないシステムの違いって何か、ということにちょっと、着眼してですね、話していきたいと思うんですが、一つ大きな決定的な違いがあります。それは何かって言ったら、自然体であること、です。不自然か自然かっていうことです。システムっていうのは必ず自然体であることが重要なわけです。つまり何かって言ったら、スムーズだってことです。ストレスがないとか、摩擦がないとか、無理がないって意味です。だから、そういう意味で僕らの人生っていう一つのシステムも自然体である必要があるわけです。こういう話をするとね、また不思議な話に聞こえるかもしれないですけど、不自然なシステムっていうものがうまくいかないことっていうのはみんなよくわかってると思うんです、実感として。例えば、あなたが会社に勤めていたとして、そこの環境が悪いとすれば、あなたはうまく働けるのかっていうと、おそらく働けなくなっていくわけです。それは何が問題かっていうと、システムが不自然なわけですね。例えば、能力のないやつが上司になっていたりだとか、いろんなこう問題がある。ルール的、制度的な問題があったりだとか、なんでしょうね。古い人と新しい人の摩擦があったりだとか、いろんなそういう摩擦があるから、不自然になっていくわけです。で、その不自然さっていうものが、いびつに広がっていったときに破綻していくわけですね。つまり、本当に理想的なものっていうものは、それこそ、円とか球体とか、そういうような自然体のものが、非常に優れたシステムだと言えるわけですね。で、不自然なものってのは基本的に長続きしないです。あらゆるもの、不自然なものっていうのは長続きしないですね。だから、よく言われることですけど、人工物と自然物っていうものは自然のものの方が、風化に耐えやすく耐えるわけですね。例えばビルとかっていうのは、1000年後の未来とか、ね、よくシミュレーションでやってたりしますけど、1000年後とかにはビルとかもう跡形もなく崩れ去ってるわけです。コンクリートっていうものが風化に弱いわけですね。でも岩とかっていうのは、岩に文字を刻めばそれが1000年、2000年残るっていうのは普通にあるわけです。そういうふうに、結局人が作り出したものっていうのは多くの場合不自然なわけですね。で、かといって、じゃあ自然なものを僕らが作れないのかっていうとそうではなくて、だって人間自体も自然から生まれたわけですから、だからあくまでこう、自然なものっていうのは作れるはずなんで、自然に近いものっていうのは、もちろん僕らが、想像して、考えてですね、アイデアを思い浮かべて作っていくわけですから、完全な自然とは言い切れないわけですが、でも自然に近いものっていうのは作れるはずなんですね。で、じゃあ自然に近い、システムとはどういうものなのかっていうと、まあ、ビジネスっていうものに限定して話していくと、ビジネスにおける自然っていうのは何かって言ったら、ちょっと具体的な話になっていきますけど、一つはニーズを満たせることです。そして二つ目、方法論があることです。そして3つ目、ビジョンがあること、そして4つ目、循環していること、この4つです。この4つを、システムとして組み込んでいくことによって自然な、ビジネスというものが成り立つわけですね。循環というのは過去書きで融合進化というふうに書いてもらってもいいですね。4つ、ニーズ、方法論、ビジョン、循環、この4つを、描くこと、しかもシステムとして。で、イメージとしては螺旋を描くことです。螺旋階段、時代というのは螺旋を描きながら、変化しているというふうな表現をされますけど、まさにですね、螺旋階段のようなイメージの、システムを描いていくわけです。 で、他の音声でどっかで話したと思いますけど、ストーリーっていうのはなぜ面白いのかっていうと、終わらないから面白いんですね。完結してしまったらもうそこで終わり。だから次を描かなきゃいけない。常に次を描くのがストーリーなんです。だから僕らは人生っていうストーリーを生きてるわけですから、だから死ぬまで終わらないわけですよね。つまり死ぬまで次次次っていうものを描き続けなければいけないわけです。つまり明日があるわけですから、明日っていうものを描かなきゃいけないわけですね。で、それが硬直化した時に面白くなくなるわけですよね。また同じ明日が来るっていうような状況になった時に一気につまらなくなるわけです。ということは、つまり次次次と新しい世界っていうものをずっと描き続けていかなければ、僕らの人生は当然退屈なものになるし、ビジネスっていうものになってしまえば、当然それは古くて寝ぼけたものになっていくわけです。同じことの繰り返しっていう、そういう球体依然とした、業界になってしまうわけです。システムになってしまうわけですね。で、それがうまくいった試しっていうのはないわけです。伝統文化とか伝統的な、ビジネスっていうものはいっぱいありますが、伝統っていうのは、壊していくものですから、その伝統を守りつつ新しい要素を加えていくっていうものが本当の伝統なわけです。なので、ただ単に伝統を守るだけでは、絶対に伝えていく、腐敗していくわけですね。つまり循環する無限の螺旋を描くっていうことは何かって言ったら、新しい次の世界がスムーズに描けるかどうかっていうことが、非常に重要であるということです。簡単な話なんですが、新しい世界を次から次に、生み出せるシステムっていうものを持っていたとすれば、ビジネス終わらないですよね。お客さんに対してこんなものもありますよ、こんなものもありますよっていう、提案っていうものがずっと新しいものが出せるような環境を整えてしまえば、終わらないはずなんです。何かを買った人、筋トレマニュアルを買った人に次の世界、さらに次の世界、さらに次の世界っていうことを描いていく。それが循環のシステムだってことです。で、それが描けなくなった時にビジネスってのは終わります。よく経済学とか、ビジネス書とかで話されていると思うんですが、成長曲線というものがありますね。何でもそうですが、物事には成長する曲線があると。つまり、一番最初は何もなかったところから徐々に、成長していって、そしてどこかでピークを迎えて、今度は衰退していくというような曲線があります。で、じゃあビジネス、どんな会社、どんなビジネスも必ず衰退するんですね。じゃあ企業とか会社というものが長く続けるためにはどうすればいいのかというと、成長曲線を描き続けることなんです。第一次成長曲線があって、それが衰退する手前で第二次成長曲線を描いて、第二次成長曲線がまた衰退する手前で、第三次成長曲線を描いていくっていうことをしていかなきゃいけない。だからあらゆる企業、例えばコンビニとかはまさにそうですが、常に新しい商品っていうものを開発し続けてるんです。同じ定番商品を、ね、ずっと売ってれば、ある種こう安定した利益っていうものは売れるのかもしれないです。ポテトチップスとかコカ・コーラとかね、サンドイッチとかそういうものばっかり売ってたら、それなりの売り上げっていうのは上がるはずなんですね。でもどっかで衰退してしまうわけです。それはライバルが生まれるっていうところもあるだろうし、単純にそれが売れなくなる、ブームが終わったりとかするとか、そういうようなことがあるわけです。だから、ポテトチップスにしたって定番商品はあるんだけども、次の商品を描けないのかっていうことを考えていくわけです。それはだからポテトチップスっていうところだけに固執せずにですよね。お菓子会社っていうのは、いろんな商品売ってますから、だからコカ・コーラだってそうですよね。コカ・コーラが売れてるけど、次の成長曲線を描くために別の商品にも手がけてみるとか、コーラの中でも普通のコーラ、ゼロ、他にもいろいろありますよね。で、言ってみればコカ・コーラゼロっていうものがコカ・コーラにとっては第二次成長曲線なわけですよね。だってもともとのコカ・コーラがあってペプシコーラが出てきて、いろんな競争があって、でそんな中ゼロカロリーっていうペプシコーラゼロ、コカ・コーラゼロっていうのが出てきて、でじゃあ次何なのか、結局それもね、定番の商品になって一定数しか売れなくなってきますから、だから次の成長曲線を描かないと、緩やかな衰退っていうものをしていくわけですね。で、ビジネスも、ビジネスが僕らのビジネスも同じなわけです。常に次の世界っていうものを描かなきゃいけない。だからイメージとしては螺旋階段が無限に続いているイメージなんです。つまり次の1段っていうものを描かないと螺旋階段っていうのは生み出せないですよね。次の1段、次の1段、次の1段っていうことをずっと描きながら、ぐるぐる回りながら螺旋しながら上に登っていく。そういうようなストーリーを描かなきゃいけない。そういうようなシステムを作らなきゃいけないんです。で、システムって何かっていうと、それが自然にできるっていうことです。無理やりとか、偶然とかではなくて、必然的にそれが自然に生まれてくるシステムっていうものを作らなきゃいけないんですね。今言ったのは4つですね。ニーズ、方法論、ビジョン、循環。そういうシステムです。で、じゃあ、失敗するビジネスの特徴ということを話していきたいと思いますが、失敗するシステム、ビジネスっていうのはどういうものかといったら、一つはニーズだけに食いついているっていうことです。一つのニーズっていうものがあったとします。そのニーズっていうものは、確かにその瞬間は流行り物として売れるかもしれないです。ただ、そこにいつまでもぶら下がっていると、それをね、食べきっちゃった時に何も残らないわけです。だから、つまり次が描けないということです。一つのニーズに食いついてるだけ、ぶら下がってるだけでは、次の世界っていうものが描けないから、その商品が売れなくなった、そのニーズが満たされた時にもうないわけですね。だからすごく一時的で、一発屋になってしまう危険性が高い。で、一発屋のような人たちが長く続いている理由っていうのは、長く続く場合がありますけど、その理由っていうのは、常に一発当たるものを探してるからです。常に一発当たるものを探してるってことは、それが探せなかった時に、終わるってことですから、破綻するってことですから、すごく不自然な、システムになってるわけです。ギャンブルですよね、要するに。一発当たった、何発か外した、で、また一発当たった、プラマイゼロみたいな。で、どんどんマイナスになっていくみたいな。そういうようなギャンブル的な発想なわけです。ニーズだけにくっつくっていうのは。で、毎回新しくニーズを探さなきゃいけないから、めちゃくちゃめんどくさいし、大変です。流行り物を探すっていうのは。で、それができる人もいるわけですよ。PPC アフィリエイターですごく稼いでる人、PPC アフィリエイターですごく稼いでる人とかっていうのは、すごく流行り物を探すのがうまいです。だから、PPC アフィリエイターでずっと稼げるわけです。1個の商品が売れなくなった、その売れなくなる前に次の新しい商品をもう見つけてるわけです。だから、ずっとそれが繰り返されて、一定の額を稼げるわけです。何百万とかですね。それってのはやっぱ、 ある種の才能なわけですね。僕はそこっていうのは、鍛えることはもちろんできるのかもしれないですけど、そこを鍛えて、なんていうのかな、行き当たりばったりな人生を歩むよりは、それすらも必要がない、つまりニーズが自然に分かってしまうようなシステムを自分の人生に取り入れた方が楽だと思うんで、僕はとにかく楽に生きたいわけですよ。めんどくさいことしたくないですから、だからどうすれば楽に生きるだろうってことばっかり考えてるわけです。で、どうしたら楽に生きるだろうって考えるときに、行き着く先っていうのはシステム化なわけです。自然なシステムっていうものを作ってしまえば、自分はそんなに動かなくても勝手に情報とか入ってきて、勝手に欲しいものが分かって、勝手に売れるものが分かる。そういうような状況っていうものを作ることができたりすれば、楽なわけですよね。だからそういう楽なシステムっていうのを作らなきゃいけない。流行りものをずっと追っていくっていうのはかなり大変です。僕、特に雑誌とか、ね、新聞とかテレビとか見ないんで、流行りものって分かんないわけです。そういうの好きな人はね、ニーズをどんどん探して追い求めていくっていう、そういう、他のシリーズの音声でも話しましたけど、狩猟型の、狩りに出るような、ビジネスっていうのをやればいいと思うんですけど、僕は基本的にそれが嫌なんで、だから、ニーズだけに食いついてるっていうのは非常に危険なわけです。で、2つ目っていうのは方法論だけに頼っている場合です。いろんなテクニックがあります。それこそ PPC 広告っていうのが、さっき出ましたけど、PPC 広告っていうのは一つの方法論でしかないわけです。つまり、Google 様がですね、あなたの広告を出しませんよって言ったらもう終わりなわけですよ。だからその方法論っていうものだけに頼っていると、それで終わってしまう。現に、情報販売とかアフィリエイトで食っていた人の大半っていうものが、Google スラップと呼ばれる PPC 広告の締め出し、を食らってですね、毎月何百万もあった収入がマイナスになってしまったとか、倒産した会社もいくらでもあります。SEO だけに頼ってるっていうのもその典型例ですね。Google のアルゴリズムが変わった時、ガラリと変わった時が2回か3回ぐらいありました、今まで。その時、今まで1位だったサイトが、一気に圏外に落とされるということが頻繁に起こりました。で、それによって Google っていうのは、いくつもの会社が訴訟されてます。訴えられてるわけですね。でも Google っていうのは、非常に優秀な弁護集団を持ってますから、雇ってますから、だから一般の企業とか中小企業みたいな街の工務店みたいなところがですね、太刀打ちできないわけです。でも Google によって集客できてたものが、ある日突然、一人も来なくなった、毎月安定してね、それにあぐらかいてた時には良かったんですけど、でもある日突然ゼロになるってことが、本当にあるわけです。他にも、有名な話では AdSense っていうものがありますね。Google AdSense っていうアフィリエイトのシステムがありますが、広告があってそれがクリックされたら、報酬が入るというようなシステムがありますけど、AdSense でお金を稼いでた人で、AdSense のアカウントを消されたという人は、僕の知りだけでも何十人もいます。で、しかもその何十人というのはみんな毎月何百万というレベルで AdSense を稼いでた人です。毎月100万円とかの収入がある日突然ゼロになるんです。そういう方法論だけに頼っている、人っていうのは非常に脆いですね。やっぱり変化に対応できないですから、何かのそのなんでしょうね、それこそ Google に嫌われるとか、そういうことが起こった瞬間にもう変化に耐えられないわけです。で、さらにその方法論というものが知れ渡ったときに、それは陳腐化していきますし、Google とかそういう企業が、介するようなものだったら締め出しを食らいます。そういうようなことがあります。SEO とかそうですよね。SEO の情報が広まった途端にアルゴリズムが変換されます。変えられるわけですね。そういうふうにいたちごっこなわけです、方法論というのは。で、うまくいってる人は何をやってるのかというと、その SEO アフィリエイトとか、PPC アフィリエイトでうまくいってる人ってどういう展開してるのかというと、アフィリエイトプロバイダー、A8 ネットとかバリューコマースとかイフォトップとかを介さずにですね、直接街の、何か、なんでしょうね、何でもいいですけど、野菜とか、肉とか、そういう名産品とかを売るコンサルをしてます。つまり広告屋さんになってるわけです、半ば。特に田舎の方ではすごい重宝されるんで、PPC の能力持ってる人っていうのは、直接ですね、レーシックの病院とか、歯医者さんとか、美容院とかと契約して、それで売り上げに対するインセンティブをもらってる、成果報酬をもらってるわけですね。まあ、あるいは固定で、コンサルフィーもらったりしますね。そうやって、いろんな変化に対応できるようにリスクを分散してるんです、方法論でやってる人はね。でも結局それも、なんでしょうね、その今までやってた SEO のノウハウとか PPC のノウハウっていうものが使えなくなった時に終わるんで、非常に脆いものになってます。一応リスク分散はできてるんで、そんなに簡単にね、ゼロになることはないと思うんですけど、でもそれもやっぱり結局傷を、なんでしょうね、隠してるだけ、臭いものに蓋をしてるだけの話なんで、だから方法論だけに頼るっていうのは非常に脆いビジネスですね。これもずっと言ってることです。で、3つ目、ビジョンだけの、人、ビジョンだけでは人を巻き込めないです。私はこんなことがしたいんです、こんな世界が素晴らしいんです、世界平和をみんなで目指しましょうとか言っても誰も巻き込まれないです。相手にされないわけです。じゃあ何でかって言ったら実力が伴わないからです。つまり方法論を持ってないからですね。しかもニーズもないわけですよ、世界平和とか言ってもみんな世界平和とかはね、それ心の中で願ってますけど、でも自分の現実と関係ないですから、はっきり言って。だからそこをうまくニーズと結びつけたりだとか、方法論で具体的な方法を提示したりだとかしないと、ビジョンだけでは巻き込まれないわけです。相手にされないわけですね。だからどんなに崇高なビジョン、どんなに大きなビジョン、どんなに情熱のあるビジョンを持ってたとしても、何の影響も与えられないです。そして4つ目、循環していない、循環していないビジネスっていうのは腐っていきます。腐っていくっていうのはどういうことかって言ったら、新しいものが入ってきたときに殺されちゃうわけです。それはそれこそ街の、商店街っていうものは、ある種の腐ったビジネスですね。もちろんそういうビジネス的にってことですけどね、地域密着型っていうのはすごくいいことなんですけど、でもビジネス的には非常に脆いわけです。循環しないですから。それは何かって言ったら、巨大なスーパーとか、量販店っていうものが生まれたときに、もうそこに誰も行かなくなるわけです。そこでうまく循環というものを生み出すことができていれば、腐ってはいかないわけですね。その循環って何かって言ったら、人の流れとかお金の流れとか価値の流れとか、そういうものの全ての流れです。その流れが滞らないような環境にしてしまえば、どんなライバル、新しいものが生まれようが、うまくいくはずなんですね。で、その循環の中には創造と破壊っていうものも 含まれます。つまり、商店街が商店街のまま永遠に同じビジネスモデルを繰り返すっていうことは不可能なわけです。だから本当であれば時代とともに商店街ビジネスっていうのも移り変わっていかなきゃいけなかったわけですけど、その移り変わりができなかったところっていうのは、家電、大手の量販店、とかに潰されていってるわけです。だから、ゴーストタウンになってるわけですね。そういうふうに循環しないビジネスが腐っていきます。それはいろんな意味ですね。人が循環しなければ、その中の会社っていうものの中の人が循環しなければ、会社っていうものの中も腐っていくし、要は新しいことしなくなるわけです。どんどんどんどん腐敗が進んでいって、死んでいくわけですね。新しい情報とか考えとか人を取り入れないから古くなって腐るわけです。で、この腐敗のスピードっていうのは時代とともにどんどんどんどん新しく、上がってきています。なぜかっていうと時代っていうもの自体、世界っていうもの自体が変化のスピードが速くなっているからです。だからその変化のスピードを速くするためには循環させなきゃいけないわけですね。新しい考えを取り入れたり、新しい人を取り入れたり、新しい技術を取り入れたりしなきゃいけない。でもその循環っていうものが起こせないビジネスをしてしまうと、時代の流れの速さっていうものに飲み込まれて、一瞬にして腐っていきます。それは本当に今まで昔っていうのは20年30年しないと腐らなかったものが今では1年2年で腐るようになってます。で、それが下手したら1ヶ月2ヶ月で腐るようなことにもなりかねないわけですね。で、こういうふうにニーズだけで食いつないでるとか、方法論だけに頼ってるとか、ビジョンだけを持ってるとか、循環しないシステムを作ってるとか、そういうものをやってる人っていうのはどっかで不自然無理があるわけですから、だから不細工なビジネスなんです、すごく。で、長く続かないですね。すごくリスキーです。で、じゃあ具体的にですね、どういうビジネスを作っていけばその循環するシステム、自然なシステムっていうものを作っていけるのかっていうと、それはですね、これまでのお金の源泉シリーズ話したことも全て関係してきますが、4つの能力っていうものがありましたね。お金を生み出すための4つの能力、俯瞰力と、提案力と拡散力と融合力っていうものがありましたね。その4つの能力を鍛えて、そして今言った4つの要素っていうものを1つのビジネス、システムに統合していくことです。それによって調和したビジネスっていうものが、作り上げることができます。自然のビジネスと言ってもいいし、調和したビジネスと言ってもいいですね。まあ、時代っていうのは調和の時代だっていうことを言ってるんで、だから調和したビジネスっていうふうな言い方をした方がいいかなと思うんですけど、そういうビジネスを作ることができるんです。4つの要素っていうのは、ニーズ、方法論、何でしたっけ、ビジョン、循環、その4つです。4つの能力ってのはさっき言ったものですね。その4つの能力、4つの要素っていうものを1つのシステムに統合することです。で、それっていうのは単純にウィンウィンっていう関係性ではないです。よく言いますよね。お互い両者、得するような関係を築ければ、それは長続きしますよね、とか。みんなが得するような世界を描けば、みんな寄ってきますよねっていうふうに言うわけですけど、ウィンウィンっていうのは非常に短絡的っていうか、なんでしょう、一時的なわけです。ウィンウィンな関係っていうものは一時的です。だから、ウィンウィンな関係を描くことだけでは不十分なんですね。それは時代の流れっていうものが速くなればなるほど不十分になっていきます。まあ、今のうちにそこを少し進化させていかなきゃいけない。考えをシフトさせていかなきゃいけないんですけど、それは何かって言ったら、ウィンウィンな関係を築くことに目を向けるのではなくて、進化の螺旋を描くことに目を向けるんです。進化の螺旋っていうのはどういうことかって言ったら、そこに関係する人全ての可能性を広げていくってことです。単純にウィンウィンっていうのは一時的な関係性ですけど、常にそのビジネスに関係するそのシステムの中にいる人たちの可能性をお互いに広げ合う、大きく広げていくようなシステムを描いていくってことです。何が違うのかっていうと、それは次があるってことです。ウィンウィンっていうものは、お互いのものが満たされていけばいいわけですけど、ただ時代が変化すればそのウィンウィンの関係っていうのは崩れていきますよね。だからその時代の流れっていうもの、あるいは偶然性っていうものを取り入れて、それも含めた上で進化の螺旋っていうものを描いていくわけです。つまり変化に応じて進化していかなきゃいけないわけです。時代の変化、状況の変化に応じてフレキシブルに動いていかなきゃいけないわけですね。自由自在に動いていかなきゃいけないわけです。僕の理想の人間として世界を縦横無尽に生きれる人っていうことを言いましたが、まさにそういうことなんですね。常にその瞬間その瞬間の状況に合わせてフラットな目で世界を見れることができて、そして縦横無尽に、移動することができる、動き回ることができる。それによって進化することができるわけです。ずっと同じところに留まって同じ考えに固執して同じことをやり続けていたら、それはもうすぐ古くなるわけです。時代に、取り残されていくわけですね。時代に取り残されないっていうのは非常に重要なキーワードになってきます。それはずっと言ってるグローバル化の影響でもあるし、偶然性、が強まったって影響でもあるし、特に進化のスピードが上がっているって影響が大きいですね。人間の進化のスピードがどんどん上がってます。新しいアイデアが出てくるスピードがどんどん上がっているということです。だから常に自分も新しく創造と破壊ってものを繰り返しながら、新しく生まれ変わりながら進化の螺旋ってものを描いていかなきゃいけない。一段一段どんどん登っていかなきゃいけないわけです。でもそれをやめたときに、ビジネス腐っていくわけです。不自然になっていくわけです。だって世界ってものは螺旋を描きながら進化していってるわけですよ。決して同じところに留まってるわけでもなければ、逆戻りしてる、遡ってるわけでもないですよね。常に時間ってものは前に進んでいますし、まあなんて表現してもいいですけどね。方向はどっちでもいいですけど、とにかく違う場所に動いてるわけです。動き続けてるんですね、時代、世界ってものは。だから、それに合わせて僕らも歩んでいかなきゃいけない。ずっと登っていかなきゃいけないわけです。で、それっていうのはまさに進化の螺旋を描くってことです。で、それを、そこに関係する人全員で描くことができたとすれば、そのシステムっていうものは完全に時代と調和するわけです。つまり終わらないわけです。具体的に言えば、例えばですが、今僕がこのお金の源泉シリーズでやろうとしていることもそれですね。僕がこの時代っていうものを読んで、この時代っていうものを俯瞰して、見えてきたものをあなたに伝える。っていうことをやってるわけです。で、僕のビジネス自体を考えてみてもらえば分かると思うんですけど、僕は一番最初アフィリエイトノウハウを売ってたわけです。ブログ解体新書とかっていうものを作って売ってたわけですね。初心者向けのアフィリエイトブログのやり方っていうものを売ってたわけです。でも、僕はその中から抜け出したんですね。なんていうのかな。アフィリエイトを教える人になりたくなかったんです。アフィリエイトだけを教える人。それは、 やはり自分の世界を狭めることだと思ったし、お客さんの世界も狭めることだと思ったんです。だからアフィリエイトにでも他のビジネスにでも何でも応用できることを教えたいと思ったんです。で、その次の一歩っていうのは僕は情報企業を教え始めたんですね。情報企業っていうものの方法論がまだまだ、未整備だった時代に情報企業っていうもののやり方を教え始めたわけです。で、それが一段落したのが、ネットビジネス大学あたりですね。で、それから何をし始めたかっていうと、あらゆるビジネスで使えるようなシステム作り、あるいはスキルを身につける方法を教え始めたわけです。で、それが2008年、2009年あたりの活動で、2010年からは、じゃあその、ノウハウであったりだとか、アイデアっていうものを生み出す脳みそを鍛えるっていうことに、注目し始めたわけです。で、その能力を鍛える、自力を鍛えるっていうことをやり始めて、で、2011年には、原田さん、原田翔太さんと始めた創造的破壊プロジェクトっていうものによって、マーケティングっていう分野にクリエイターっていう文脈を持ってくる。あるいはクリエイターの人たちに対してマーケティングっていう文脈を融合させる。そういう活動を始めたわけです。そして今、2012年、お金の源泉ということで、そもそもお金とは何かっていうこと、お金を得るための人生とは何か、お金に困らない、あるいは価値を与え続けることができる人間になるためにどうすればいいのかっていうことを、伝えているわけです。これってのはすごく移り変わってるわけです。順番に進化の螺旋というものを描いて、来てるわけですね。アフィリエイトを教えてきた頃があって、そこから順番に違うこと、新しい世界っていうものを自分で広げながら、自分の世界も広げながら、お客さんの世界も当然広げていく。そういうようなビジネスを描いてきたわけです。だから僕は6年間、7年間、6年間か今で、ずっと同じように稼ぎ続けることができているわけです。僕のやってることって同じことなんです。システム的にはですよ。モデル的には全く同じことを繰り返してる。だから特に新しいことをやらないんです。だから僕、あんまビジネスのことを知らないんです。新しいことを知らないですから、新しいテクニックとか知らないですね。新しいビジネスモデルとか興味ないんです。なぜかって言ったら、同じシステムを、そうやって進化の螺旋を描きながら、繰り返せば、うまくいくってことが分かってるからです。なんでかって言ったら、時代になってるからですね。時代の変化に合わせて、モデル自体は時代の変化にそんなに左右されないんです。アフィリエイトっていうモデルがなくなるかって言ったら、もともと代理店とかいっぱいあったわけですから、なくならないわけです。オークションっていうモデルがなくなるのかってなくならないわけです。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうモデルがなくなるかってなくならないわけです。メールマガジンっていうものがなくなるかって言ったら、なくならないわけですね、基本的には。だから、そこで時代に左右されるってことはほとんどないです。でも、ツイッターとかね、フェイスブックとか、そういうテクニック論、テクニカルな部分に注視してしまうと、それは時代に流されます。で、モデルっていうもので、しっかりビジネスを認識して、そしてその中で、螺旋を描くこと、進化の螺旋を描くことっていうものを、システムとして取り入れてることによって、終わらないんです、それは。そのストーリーってずっと終わらないんです。僕が変化し続けてきてるから、だから、当然、お客さんも変わってきてるし、5年、6年前からずっと僕のことをウォッチしてくれてるって言ってもいます、当然。両方なんですね。既存にいる人たちも進化の螺旋の渦に巻き込めてるし、外にいる人たちも僕は時代に合わせて進化の螺旋を描いてるつもりなんで、だからその時代性っていうものに惹かれて新しい人もやってくるわけです。そういうふうに螺旋を描くことをすることによって終わりのないビジネスっていうものができるわけですね。で、常にビジネスモデルを考えるとき、ビジネスのシステムを考えるときっていうのは、そういう螺旋を考えなきゃいけないです。今何が売れるのかなって思ったところで、それは一時的に過ぎないんで、そうではなくて、今の時代っていうものはどういうものかっていう大枠を捉えた上で、どういう螺旋を描けばみんなついてきてくれるのか、巻き込まれるのかな、どういう竜巻を生んでいけば巻き込まれるのかなっていうことを考えるわけです。誰もいないところで竜巻を起こしたら何もならないわけですね。いっぱい人がいるところで竜巻を起こせばみんな巻き込まれるわけじゃないですか。で、みんな上に上がっていくわけですよ。そういうふうに描いていくわけです。まあ、竜巻っていうのはみんな死んじゃうかもしれないですけど、そういうイメージです。だから、単純に今、ツイッターが売れますよ。今、何が売れますよ。今、こんな商品が最強に売れますよ。今世紀最大の何々ですよ。とか言われても、興味ないわけですね。だってそれは、螺旋を描けてないから。点なんですよ。螺旋っていうのは線ですよね。線で。点が続いてるわけですよね。回転が続いてるわけですから。でも、流行りっていうものはその時代にある点なんです。それを描いたところで、何にもならない。シミですよね、時代の。だそれってなんか虚しいことだと思うんで、だから僕はストーリーっていうのを続けなきゃいけないし、螺旋を描かなきゃいけないし、それは常に変化するものだと思ってるわけです。僕と同じ頃に始めた人で、未だにアフィリエイトを教えてる人もいます。未だに同じようなことを繰り返してる人もいます。でも見てて僕は虚しいと思うわけですね。で、たまにですね、無料オファーお願いしますとか言われるんで、まあそれを見てみたりするんですけど、いや、5年前と変わってないなと思うわけですよ。僕がやってた頃、僕が 6年前にやってた頃と、ノウハウが何にも変わってない。レビューブログを作ってとか、いや、なんか新しいのあるんですかって話なんですよ。新しくないわけですよ。で、そんな新しくないことを5年も6年もずっと教え続けてるわけです。あの手この手でね、見た目を変えながら。全く同じことをずっと教え続けている。それに何の意味があるのか。それっていうのはやっぱ焼き畑なわけですよ。結局新しく入ってきたド素人の初心者の、まだ何も分かってない、うぶな人たちっていうものを相手にして騙して儲けてるっていうような関係になってくるわけです。それやりたいのかって話ですよね。僕はやりたくないわけです。もちろん、はっきり言えば、素人騙す方が簡単だし、儲かりますよ。でも、おそらく、それをやってる限りは自分の世界が広がらないです。お金は手に入るかもしれないけど、お金で手に入る世界しか描けなくなります。お金で手に入る世界っていうものは非常に狭い世界ですね。海外旅行に行ってみたりとか、家を買ってみたりとか、車を買ってみたりとか、そんな世界を描きたいんだったら、初心者の人を騙すようなビジネスをやればいいと思いますけど、そういうのもね、必要悪ですから、ある意味。そういうのがないとね、やっぱ、騙される経験ってないと成長しないですから、人は。僕はそれはそれで必要悪だと思ってるんで、別に、嫌いですけど、抹殺しようとか消滅させようとは思わないわけですね。むしろ気がついてほしいわけです。そういう人にも含めて。螺旋描いた方が楽しいよ。自分の人生も広がるし、相手の人生も広がるんだから、面白いでしょっていうことを言いたいわけですね。なんでそんなに自分の人生も凝り固まった狭い世界に押し込んで、相手の世界もその型にがっちりはめちゃって、ガチガチなね、なんか、ものにしちゃうのかって話なんですよ。 バレンタインデーのチョコレートがあった話ですよね。溶かして型にはめて、はいみたいな。溶かして型に はめるだけだったら、板チョコでいいじゃないですか。意味ないわけですよ。なんかオリジナルでね、はい、手作りって作るんだったら、なんか一工夫欲しいわけですよね。そうやって、ちょっとしたアイデアを載せたりだとか、新しいものっていうものを生み出すことによって、世界はすごく面白いものになるにもかかわらず、板チョコ溶かしてね、型にはめるだけって、何も面白くないわけなんですよ。で、それを手作りと言っちゃってるバカさがあるやん。それは嫌なわけですね。で、これ聞いてる人にはぜひそうなってもらいたくないし、おそらくそんな狭い考えはもう持ってないと思うんで、どっちが幸せですかってことですよね。自分の世界も広がるわけですよ。だって他人に感謝されれば他人が何か教えてくれたりするわけですよね。でも、気づくわけです。その情弱相手の騙してるビジネスっていうのは。僕らの間ではね、面白い言葉があって、情弱相手に騙してビジネスやってる人、何というかっていうと、牧場か、漁船なんです。牧場ビジネスと漁船ビジネスなんですね。つまり、漁船で、網を張ってですね、稚魚を捕まえるみたいな。まだ成長してないと、がっさりさらってきて、全部食っちゃうみたいな、そういうビジネスなわけですね。で、牧場も同じですね。餌を与えて、飼って、ずっと搾取し続けるっていうような牧場ビジネスなわけですよ。意味ありますかって話なんです。人間相手にしてるわけですから、小魚とかね、豚とか牛とか相手にしてるわけじゃないんだから、ちゃんと物事を考えられる人間を相手にしてるわけですから、お互いに進化し合うような関係を作った方が面白いですよねっていうことなんです。で、そういうビジネスを描かないと長く続かないです。特に精神的に長く続かないです。精神的に長く続いてる人っていうのは、どっかネジがぶっ飛んでる人か、あるいは本当にその状況に気がついてないバカか、どっちかです。なんで、まあそういう人、ことをやってる人をちょっと見てみればわかると思います。で、最初の1年とか2年とかっていうのはそういうことをやりがちなんです。だから、そこから気づけるかどうかっていうことが重要です。でですね、しっかりそういう進化の螺旋を描けるような、循環を描けるようなビジネスモデルを作ることによって、いろんなところでシンクロニシティであったり融合っていうものが、生まれてきます。そして自分の世界も相手の世界も広がっていって、当然結果としてそのビジネスでは長く続きますし、お金収益っていうものも当然上がります。だって人は巻き込まれるわけですから、それに。巻き込まれる人が多ければ多いほど収益になっていくわけです。で、旧来的なパラダイム、つまり前時代的なパラダイムっていうのはどんなものかっていうと、売れるものを見つけて売るっていうものだったわけです。新しい何かを売るわけです。で、これっていうのはすごくもう古いわけです。何が古いかってスピードが遅いわけです。売れるものを見つけて売るっていうのは、5年前とか4年前ぐらいであればいけました。売れるものを見つけて売るっていうのは基本概念ですから、だからそれっていうのはもう当たり前の発想なんです。基本的な概念なんです。でも未だにそれにしがみついてる人っていうのはまずうまくいかないです。じゃあどうすればうまくいくのかっていうと、僕の言ってるニュータイプ的パラダイム。僕は今広い意味で今僕がやろうとしているビジネスってのはニュータイプ育成なんで、だからニュータイプ的パラダイムっていうのは何かっていうと、売れるものを見つけるのではなくてシェアするものを見つけてシェアすることです。同じことじゃないかっていうふうに思われるのかもしれないですけど、全然違うことなんですね。根本的に全然違います。売れるものを見つけて売るのとシェアするものを見つけてシェアするっていうのは根本的に違います。何が違うかっていうとスピードが違うわけです。例えばですね、ずっと言ってきましたけど、美味しいラーメンがあった時にシェアするっていうことはその瞬間にできるんです。ただ美味しいラーメンを見つけてそれを売るっていうのは時間がかかるわけです。じゃあどっちがいいかって言ったら、スピードが速いシェアする方からまず始めなきゃいけないんですね。で、シェアするだけじゃお金もらえないじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、シェアすることによって何が生まれるのか、情報をシェアすることによって何が生まれるのかっていうと、それが確かに求められているっていうことが実感できるんです。小さな情報っていうものを、この瞬間にリアルタイムで発信することによって、それが誰かの目に留まる、そして誰かがリアクションする。そのリアクションによって、売れるもの、求められているものっていうのがリアルタイムに肌で感じられるんです。で、しかも間違いのないものが見つかるんです。売れるものを見つけて売るっていうのは、実際に蓋を開けてみて売ってみないと売れるかどうかっていうのは分からないわけです、永遠に。リサーチはリサーチでしかないですからね。リサーチよりも実際に市場に投げかけてみる、シェアしてみるっていうことの方が大切なんです。で、売れるものを見つけて売るパラダイムでは、アンケートを取りましょうっていうパラダイムがありますが、方法論がありますが、これは僕がブロック解体新書をやった頃に、おそらく日本の情報教科の人で一番最初にやったことなんですね。無料で商品を渡してアンケートを取って、商品の完成度を高めていくってことをその当時やったわけですが、そのパラダイム、そのテクニックっていうのはもう古いんです。それはなぜかって言ったら、アンケートを取ったところで、本当に売れるものは分からないからです。でも、シェアした時にそのシェアが広がったとすれば、間違いなく売れるんです、それは。だってもう確実ですよね。シェアが広がるってことは。意味わかりますよね。アンケートで私はこれが欲しいですっていうのは嘘が多いです。あるいは多くのお客さんっていうものは自分が欲しいものはよく分かってないですから。でも何かをシェアした。で、それがいいね、いいね、いいね、すごいね、これいいね。友達も伝えたいっていうぐらいの実際の行動に起こすようなものだったとすれば、間違いなくそれは売れるんです。だから、シェアするものを見つけてシェアするって行いには、インプットも発想もアウトプットも発見も全てが含まれるんです。だってシェアするものを見つけるためには何かを見つけなきゃいけないし、何かをインプットしなきゃいけないし、何かアイデアを思い浮かべなきゃいけないし、何かをアウトプットしなきゃいけないわけですよね。これが全てほぼ同時に行うことができるわけです。で、しかもそのリアクションを見ることによって間違いのない結果っていうものが返ってくるわけですね。これによっても圧倒的なスピードを手に入れることができます。いつまでもリサーチしてる場合じゃないんです。実際にシェアしなきゃいけないんです。自分の考えてること、自分の思いついたことっていうのをシェアして、それが広がったら間違いないってことです。で、それをビジネスとして形作ってきたら間違いなく成功します。そういうものなんですね。だからその求められるかどうかっていうそのリアル感、現実感っていうものが非常に重要なんです。机上の空論でね、紙に書いたリサーチ、ネットで検索したリサーチで、売れるものが本当に分かる時代ってもう終わったんです。なんでかって言うと、物が溢れすぎてるからですね。物が溢れすぎた時代に何が欲しいですかって聞いたって何も欲しくないんです。何が食いたいですかって聞くのと同じです。何でもいいよって言われるわけです。美味しいものは何でもいいですよって言われるわけです。じゃあ違うよ。こんなものを思いついたんだけど食べたいって言った時に、おお、それうまそうだねっていう反応が返ってきた瞬間に、それはもう間違いなく売れるものなんですよ。そういうことなんです。 それがやれるかどうか。で、それやっていかなきゃいけない。ニュータイプ的パラダイムというのはシェアなんです。シェアするものを見つけてシェアをすること。それが最小単位のビジネスなんです。で、しかもこれ今すぐできますよね。今すぐ見たものを、感想を書いてシェアするだけですから、だから誰でも今すぐにこの瞬間に簡単にすることができる。で、それをやり続けることによって、どっかで新しい発見が見つかって、売れるものが間違いなく売れるものが見つかってくるわけです。でも、いつまでもアンケート取ったり、いつまでも雑誌を読んだり、いつまでもリサーチをしている状況っていうのは永遠に、確定するものが見つからない。で、今、外れやすくなってますからね。それはずっと言ってるように、物が増えてきて、グローバル化が進んで、ライバルが増えてきてるからです。外れやすいんです、単純に。じゃあ、そのね、大企業とか、ある程度経験のある人とか、体力のある人だったら、いくら外れたって、屁でもないですよ。痛くも痒くもないですよ。でも、僕らみたいな小さな人たち、中小企業、あるいは個人の人たちが、そんなに何回も失敗に耐えられるかっていうのは耐えられるわけないんですよ。いろんな意味でね、モチベーションっていう意味でもいいし、時間っていう意味でもあるし、労力、お金、あらゆる面で、僕ら体力ないですから、だから耐えられるわけがないんです。一発で死んじゃうんです。まあ、よくて2回、3回で死んじゃうわけですね。じゃあ、そんなね、リスクのあることをやってる場合じゃないんです。もっとシェアするっていうことをして、間違いないリスクのないことを選んでいかなきゃいけない。で、これがシステムなんですよ。だって、シェアするものをシェア見つけてシェアするっていうことを自分のシステム、人生の中に取り入れるだけで、相手が求めるものが如実に分かってくるわけです。リアルで分かってくるわけです。現実感を伴って分かるわけです。それいいね、友達も伝えろって言われたら間違いないじゃないですか。そういうものを見つけられるシステムを自分の中に取り込んでいけばいいだけの話なんですね。で、求められるものを作る、望まれるものを作るの連続がビジネスとしてのストーリーを作っていくんです。で、じゃあ求められるもの、望まれるものっていうものはリサーチすれば分かるのかっていうと、さっきから言ってるように分からないんです。どうやったら分かるのかっていうと、自分がシェアしたいものをシェアしてみて、その中から反応が良かったものを見つけるんです。それだけです。それが一番分かりやすいんです。つまりどこから始まるかっていうと、ちょっとしたアイデアからスタートするんです。ちょっとしたアイデアからスタートして、そのアイデアをシェアすることによって、それがひょんなきっかけでビジネスになっていくわけです。だからどんどんどんどん自分の体験したいもの、自分の知っているもの、自分の見たもの、聞いたもの、考えたもの、そういうものをアウトプットしてシェアしていかなきゃいけないんです。そういう循環をすること、そういう螺旋を描くこと、進化の螺旋って何かって交換の螺旋ですから、じゃあ当たらなきゃいけないわけですね、最初は。じゃあ何かをシェアしましょうってことです。何かをシェアしたらリアクション返ってくるわけです。そうやって交換されるわけです。シェアする、リアクションされる、シェアする、リアクションされる、交換の連鎖ですよね。そうやって進化していくわけです。自分自身も相手も。で、それが異常に反応がいいものを見つけたときに、おお、これはいいなってビジネスになっていくわけです。簡単ですよね。見つかりますよね、絶対に。売れるものがわからないんですとかっていう人は未だに多いですけど、見つかるんですよ、売れるものなんて、間違いなく。それはね、1時間で売れるものを見つけてくださいって言ったら、見つからないかもしれないですよ。でも、ソーシャルメディア見てたら、何がシェアされてるのか、何が人気があるのかっていうのは、もう見たらわかりますから、数字として。じゃあ、売れるものなんてわかるんですよ。で、それを実際に自分もやってみたら、実感としてわかるんですよ。リアルにわかるんです。それが、ニュータイプ的パラダイムだってことです。旧来的パラダイムっていうのは永遠に実感できないんです。でもニュータイプ的パラダイムっていうのはもう実感のベースでやれるんで、だから早いんです。で、そういう連鎖ですね。求められるもの、望まれるものを一段一段作っていく連鎖によって、螺旋というものが描かれていくわけです。で、売れるものは何だろうで、もう遅すぎるんです。正確さもないですね。で、非常にリスキーな面があるということです。じゃあ、それをですね、分かるようにしなきゃいけない。つまり、4つの要素って言いましたけど、ニーズが分かるようにしなきゃいけない。ニーズが分かるようにする方法がシェアするってことなんです。そういうものを取り入れていくことがシステムなんです。シェアすることによってニーズが分かる。ニーズが分かることによってビジネスが生まれる。ビジネスが生まれることによって方法論を生かすことができる。方法論を生かすことによって結果が変わる。結果が変わることによって世界が変わる。ビジョンが実現される。そういうシステムです。で、そして、お客さんからまたリアクションをもらう。で、それによってまたニーズが分かる。また次の世界を描くことができる。また同じことが繰り返される。そうやって螺旋を描いていくわけです。同じことが繰り返されるんです。進化しながらね。ぐるぐるぐるぐる同じモデルの中で進化しながらぐるぐる回っていくんです。同じことは悪いことだっていうふうに、まあいろんなところで言われる、新しいものの方がいいことだ、新しいモデルの方がいいんだっていうふうに言われますけど、モデルは変える必要ないんです。だってモデルなんて一生変わらないんですよ。社会っていうモデルは変わってないんです。人間っていうモデルは、人間関係っていうモデルは変わってないんです。何にも変わってないんですね。世界っていうモデル自体も何にも変わってないんです。その中のなんとか主義とか、具体的なテクニックとかが細々変わってるだけであって、大元のシステムっていうのは何も変わってないんですね。だからそこのシステムっていうものを把握してしっかり認識した上で、そのシステムであったりモデルに乗っかった進化の螺旋っていうものを描くことができれば、永遠にビジネス続きますから、だから儲からないわけがないんです。で、今、無料オファーっていうものが流行っていて、リストっていうものの収集がすごく流行ってますけど、ほとんどの人は意味がないです。見込み客を集めるっていうことが焼き旗になってます。焼き旗やってね、うまくいったかって言ったら、うまくいかなかったことを歴史を証明してるわけですよね。焼き旗することによって、どんどんどんどんなくなるわけです。森林伐採とかしていくことによって、どんどんどんどん資源がなくなるんです。石油を燃やすことによって、どんどんどんどん資源がなくなるんです。枯渇していくわけですよね。それがもう、歴史っていうものの中で証明されてるにもかかわらず、ビジネスっていうフィールドでも同じことをやってる。人があまりにも多い。じゃ見込み客リストを消費するっていうのは何かって燃やしてるんです、文字通り。どういうことかって言ったら、一つは広告です。もう最悪だと思います。見込み客を集めましょう、リストを集めましょう、リストがあれば儲かりますよって言ってる人は、一時的にしか儲からない人たちです。だから、売るものがなくなってるから他人の広告を受け付けて広告ビジネスをやろうとしてる人はあまりにも多いわけです。リスト反応取れなくなったな、だからじゃあ自分の商品には興味ない人なんだ、みたいなことを、わけのわかんないことを思って、じゃあそこに対して違うニーズがあるんだから広告出せばいいじゃない、みたいな。そうすればウィンウィンだからいいでしょ、みたいな、短絡的な考え方なわけですよ。バカじゃないかって話なんですよね。それで、ね、新しい世界を描けてないだけの話ですから、もっと面白い世界を描けたら、どんな人だってついてきてくれるんですよ。まあどんな人だってってことなんですけど、一定確率なんですよ。だから、どんな、見込み客を集めようが、面白い世界っていうものを描けば一定数の人は興味持ってついてきてくれるわけですから、だから、 同じビジネスを繰り返してうまくいかないわけないんですよ。でも、よくあるのは、アフィリエイトで稼ぐ方法みたいなものを無料で配ってですね、自分のアフィリエイト教材を一通り売ったら、今度他人の商品を広告し始めるみたいな。で、挙句の果てには広告モデル作ることが最高なんですよ、みたいなことを言い始めちゃう。そしてそれに洗脳されてて同じように、商品モデル型の、ビジネスモデルっていうのを作ってしまう。それはね、原発と同じなんですよ。核分裂なんですよ。確かにその瞬間核分裂されるからエネルギー見ますよ。だって違う商品売るわけですから、違うニーズがあってね、その瞬間何か売れますよ。でもそんなの繰り返してみたらどうですかって話ですよ。誰も相手にしなくなるんですよ、そんなメルマが。あれもこれもつって来るわけですからね。誰からも相手にされなくなるわけですよ。で、残ったものはもう廃棄物ですよね。何にも利用価値がない。リスト、数字だけのリスト。そういうことになるわけです。だからそういうことをやったって意味がないってことを、もうそろそろ気づかなきゃいけないわけですよ。見込み客リストを集めて、その人がね、何か他の人の紹介をいっぱいし始めたら、その人は終わったと思っていいと思います。もちろんね、他の人の紹介をする、他の世界の紹介をするっていうことは非常に重要なことです。だって僕は融合が重要だっていうことをずっと言ってますから、だから本当に自分との世界とその人の融合によって新しい世界が開けるのであれば、必要なことなんです。だから自分がね、アフィリエイトノウハウを教えてるとすれば、そこに何か違う文脈っていうもの、ストーリーっていうものを融合させることによって、お客さんに新しい世界を見せられるってことであれば、どんどんやればいいです。ただ、違う世界をこっちもいいですよ、あっちもいいですよ、そっちもいいですよ、もっとこっちの方がいいですよみたいなこと言ったって、誰が得するんですかって話じゃないですか。意味がないんですよ。分裂してるだけなんです。だから それをやってる限りは続かないですよ。で、続かないってことはどういうことかって、永遠に集客し続けなきゃいけないんです。見込み額をずっと集め続けなきゃいけないんですね。僕のビジネス、見込み額集めてるかって言ったら全然集めてないですよ。もちろん定期的にね、見込み額が集まってる仕組みはあります。ただ、大々的にキャンペーンをすることなんで、年に1回か2回ですよ。1回か2回のキャンペーンで、1億や2億稼げるんですよ。だって循環してるんだから。それはね、1回のプロモーションで1億円売り上げました、2億円売り上げましたみたいな、バカなことじゃないですよ。バカしか生まれないですから、そんなの。だからね、よくプロダクトローンチとかって言われますけど、あれはまさに悪い影響しか生んでない。iPhone とかね、Apple みたいなプロダクトランチならいいですよ。だって新しいものを生み出してるから。でも、新しいものを生み出し続けてますよね、Apple は。だからいいんですよ。あれが iPod とか iPhone で終わってたらもう終わりなんですよ。iPad 出てる。iPhone も、1から4までリニューアルしてる。いろんな進化を遂げてるんで、進化の螺旋を描きながら、お客さん、ファンをどんどん満たしてるわけです。新しい世界を次から次に提案してるわけです。これ以外のデバイス必要ないでしょっていう提案をしてるわけです。それぐらい時代にも、時代の最先端を言ってるし、新しい提案をしてるし、だから、プロダクトランチっていうものの連続っていうものがうまくいくんです。期待を膨らまして、情報をリークして、発売日前に予約を取って、実際に発売して長蛇の列を作って、で在庫切れですよとかって言ってまた売って、そういう繰り返しができるんです。ワンパターンです。売り方、アップルの売り方も本当にワンパターンですから、なんでワンパターンがここ何年も続いててあれだけの売り上げを誇ってあれだけの急成長を遂げたのかって言ったら、進化の螺旋を描いてるからなんです。それだけなんです。でも進化の螺旋を描かないプロダクトランチっていうのはただ騙してるだけですから、だから意味がないんです。短絡的に騙してるだけです。サポートした方がウィンウィンですよなんてサポートってますけどだけですからね。じゃあ縁が切れたら終わりですかって話なんですよ。で、その次の世界を描けてない人があまりにも、次の世界を描くためにはどうしなきゃいけないのかと、進化の螺旋を描くシステムを作らなきゃいけないんです。そのシステムを作れば次の世界をずっと描き続けることができるんですね。で、そうすることによって時代に求められるビジネスっていうのをずっと繰り返すことができるんです。まさにアップルのようにっていうことですね。Windows は描けなかったですよね。Microsoft はね。なんでかって言ったら、旧態依然とした古いものが、残ったからです。進化を繰り返さなかったからです。そして進化を繰り返せるようなシステムを持ってなかった、Windows っていうのは。つまりソーシャル的ではなかったんです。Apple っていうのはそういう意味ではソーシャル的です。ソーシャル的っていうのはつまりシェアの精神だってことです。Microsoft ってのはシェアの精神ではないです。支配の精神ですから、だからすごく旧来的なパラダイムなんです。売れるものを見つけて売ろうとか、売れるものを作って売りつけようみたいな、そういう支配のパラダイムだからすごく旧来的なんですね。そういう前提があるわけです。そういう背景があるわけです。じゃあですね、そのシステム、をどうやって具体的に作るのかっていうことなんですが、今回ここでですね、お話しするにはあまりにも膨大な量すぎて、お話しすることができません。なので、前回第5弾でですね、予告しましたが、お金の源泉完全版セミナーってものをやります。で、そのセミナーで話すことがこのシステムです。循環するシステム。つまり、調和したビジネスを作るっていうことをお話ししました、セミナーでは。で、このセミナーのコンセプトっていうのは、お金の源泉完全版ってことですから、まさに自然な調和したビジネスの構築なんです。お金を儲けるためには何をしなきゃいけないのかってずっと話してきましたけど、支配することであったり、自分勝手に押し付けることではないっていうことを言いましたよね。シェアしなきゃいけない、融合しなきゃいけない、調和しなきゃいけない、時代に合ってなきゃいけない。そういういろんな調和っていうものを生み出さなければ、これからの人生もこれからのビジネスもうまくいかないよと。偶然性っていうものさえも取り入れていって、それさえも調和していかなければビジネスっていうのはうまくいかないんですよっていうことをずっと言ってきたわけです。じゃあその自然な調和したビジネスの構築ってどうやってやるのか、そういうシステムの構築ってどうやって具体的にやっていくのかっていう話をしていきたいと思います。今、どんどん世界がグローバルになっていますし、ソーシャル的な世界になっていますし、違う言い方では多様化していますし、多様化によって同時に硬直化っていうものもしています。そして複雑化によって偶然が多発する世界になっています。で、そういう世界、いろんな変化の多い世界に溶け込むっていうことが自然で調和したビジネスの本質なんです。で、溶け込んで求められるビジネスを構築することが、何よりも確実な成功だと僕は思ってるんで、間違いないと思ってるんで、だって間違いないじゃないですか、求められてることやるわけですから。で、求められてることは間違いなく分かるのがシェアするってことですからね。だから失敗がないんです。そういうビジネスをやればいいじゃないっていうことを言いたいわけですね。で、その具体的ないろんなテクニック、じゃあシェアをするって言ったって、どこでどうシェアをして、どういうふうにそのシェアするものを見つける視点を 養わなきゃいけないのか。つまり4つの能力と4つの要素っていうものをどうやって満たしていって、鍛えていって、1つのシステムに統合していくのかっていうことを、お話していきたいと思います。で、コンセプトとして2つ目っていうのは、ご都合主義のビジネスからもう脱却してもらいたいんです。テンプレとかね、マニュアルとか。そういうね、ご都合主義じゃないですか。自分だけ身勝手なビジネスってやったって誰も巻き込まれないわけですから、だから当然マニュアル通りにやればうまくいくっていうのがあればいいんですよ。でもいかないですから。特に、ダイエットとかね、筋トレだったらマニュアル化できるわけです。だって自分との戦いですから、他人関係ないですよね。で、ビジネスって他人絶対関係ありますよね。だからそういう意味で複雑性が強いし、今どんどん偶然性っていうのは強くなってるから再現性がなくなってるんです。だからご都合主義のビジネスから脱却しなければうまくいかなくなるのは必然的なんですね。自分勝手な方法論だけで他人やお金を支配しようとする考えから、根底から覆して抜け出すことです。調和っていうのは共存することですから、その世界と共存しながら、溶け合いながら、融合しながら、シンクロしながら生きるということですから、あらゆる言葉がそこにつながるわけです。で、それを、運用するための確かな知識と能力というものを鍛えてもらいたいんで、その鍛える方法です。脳みそを鍛える方法と、そして知識っていう意味でも、これ聞いてる人はまだね、マーケティングの知識っていうのはない人もいると思います。だから僕が、実感として今の時代に重要な厳選した、テクニック、情報、ノウハウの使えるものっていうものを、厳選した使えるものっていうものをお伝えしようと思っています。使えるもの、使えないもの、当然あるわけです。だからそれをね、左右されないために、使えるものっていうものを分類分けしました。こういうものは使えます、こういうものは使えません。すぐに廃れますよ。だから、廃れないその時代にあったもの、あるいは普遍的なものを、重点的に学んだ方がいいですよっていう指針になるはずですし、あとは、具体的にいくつかの、今すぐできるような、テクニック、をお伝えしようかなと思っています。まあ、そこですよね。まあ、人の、ね、可能性を広げるためには、情報とマインドセットと体験って3つが必要だよって言ってるわけですから、当然ここでは情報も満たしますし、マインドセット的な部分も満たしますし、体験っていう意味で、今回セミナーを実際に参加してもらうわけですから、体験してもらおうかな、いろんな体験をしてもらおうかなというふうに思っています。で、具体的にこのお金の厳選セミナーの内容というか、日程ですけど、日程というか、まあ、内容ですね、まず。2日間やります。土日、3月の土日の2日間でやりますが、1日目っていうのは、講義と質疑応答が中心になってきます。つまり、1日で、僕が言ってるそのシステムの作り方っていうものを、全てお話しします。なので、1日目は講義と質疑応答が中心になります。そして2日目っていうのはホットシートが中心になります。ホットシートっていうのは何かって言ったら、その学んだことを踏まえて、それを実際にあなたの現実に落とし込んでいくってことです。で、今回特に少人数制のセミナーなんで、実際に一人一人の現実に落とし込むまでやっていきます。なので時間もたっぷりとってますね。で、これ本当に参加した人だけのための内容なんで、だから、こういうテンプレートがあってこれをやってくださいとか、ここのブログを作ってこういう記事を書いてくださいとかではなくて、その人個人が何をするべきなのか、特性に合ったものっていうのをお話していきたいなと思います。そこはもう完全にカスタムメイドですね。のものになります。1日目は講義と質疑応答が中心、2日目はホットシートが中心になります。そしてまあ2日目終わった後は打ち上げをするので、まあ、打ち上げ参加できる人はぜひ打ち上げ参加してもらいたいなと思いますね。で、参加条件に関してですが、直接参加の場合は前回の音声で話した通り参加費10万円です。今回直接参加とオンライン参加という2つの枠を設けました。なので直接参加できない人はオンラインで参加してもらいたいんですけど、直接参加の場合は参加費10万円です。そして募集人数っていうのは30名限定です。まあ、30名、なんで30名かってこれ以上フォローできないからですね。直接フォローすることが2日目の目的なんで、30名という人数に限定させてもらいます。直接参加はね。で、オンラインに関しては、基本的に誰でも参加できるようにしています。で、オンラインの方いくらか、値段いくらかっていうといろいろ悩んだんですけど、おそらく驚くと思いますが、オンライン参加の場合は4980円で参加できます。4980円です。一桁間違ってるわけじゃないですね。直接参加の場合は10万円。オンライン参加の場合は4980円です。この値段設定なんですけど、いろいろ悩んだわけですね。お金の厳選シリーズ完全版セミナーなわけですから、だからお金の厳選学んできた人には、もう絶対手に入れてほしいセミナーなんです。だってそうしないと現実繋がらないですから、大きな変化には繋がらないんですね。だってシステム化しないといけないわけですから、今まで学んだこと。だから、ここは絶対に外してはいけないことだと思っています。なんで、これをね、セミナー参加参加の半額ですとか5万円とかにしちゃうと、ちょっと高すぎると思ったんですね。全員に買ってもらうには。もちろん、内容的には10万円で参加した人の満足度であったり変化っていうものも全部満たしていかなきゃいけないんで、内容は10万円でも20万円でも30万円でも売れるものを伝えます。ただ、現実的に10万円、20万円で金額を払える人が、このお金の厳選シリーズを聞いてる人全員かっていうとそうじゃないはずなんです。だから4980円です。4980円を払えない人っていうのは、ほとんどいないと思います。1000人いたとしたら980人ぐらいはおそらく払えると思います。なので、そういう金額にしました。4980円でもどうしても払えないっていう人はもう申し訳ないですけど、まずはバイトから始めてみてください。そういうことですね。で、オンライン参加の方に関しては、ホットセミナー、ホットシートはないです。なので、1日目の講義のみを収録したビデオになります。これはユーストリームとかの配信ではなくて、ビデオ配信になります。後日。大体、セミナーをしてから2週間から3週間後、の配信になりますが、まあ、遅くても1ヶ月後の配信になりますね。で、それは1日目だけの講義の内容になります。なので、システムの作り方っていうことを学ぶ上では、講義を受けてもらえば全部わかるんで、それで十分だと思います。ただ、自分のことに置き換えて、具体的に一緒に考えてもらいたいっていう人は、ぜひホットシートに参加してもらいたいんで、直接参加の方を選んでください。今回このお金の厳選では、体験することがいかに重要かっていうことをずっと話してきました。なので、体験することっていうものの重要性、価値っていうものを理解している人、そして経済的にある程度余裕がある人は、ぜひですね、直接参加してもらいたいなと。で、そうではない人、日程的に問題があるとか、経済的に問題がある人っていうのは、オンラインで受講してください。で、オンラインの受講金額って4980円ですから、本当に誰でも参加できる金額になっています。で、本当に全員に受講してもらいたいと思っています。で、当然ですね、 4980円で売られるの嫌だって思う人もいると思うんです。10万円の、参加費を払ってやってくるのにね。でも、10万円払った会話は絶対あります。それなんでかっていうと、体験が一番重要だからですね。で、ホットシート、っていうもので、あなたの現実に具体的に落とし込んできますから、これはもう学べないことです。実際に参加しないとね。だからそこに価値を感じてもらいたいわけですね。だから10万円的に決めしました。それに価値を感じれる人だけに来てほしいと思ってます。で、それに価値を感じる人はね、30人ぐらいはさすがにいるだろうと思って、この人数にしたので、ぜひですね、価値を感じる人、まあ、お金だけ、値段だけで判断したいという人は参加しないようにしてもらいたいですね。オンライン事故でいいと思うんです、それだったら。ということです。もう一回言いますが、直接参加は、参加費10万円。そしてオンライン参加は参加費、4980円になります。で、日程に関してですが、3月17日、18日の土日を予定しています。に決定しました。この2日間です。3月17日、18日の2日間です。時間というのは両方とも13時から19時までを予定していますが、19時以降というものは長引く場合があります。なので、基本的にはですね、参加する人というのは、2日間丸々開けておいてください。僕のセミナー、質疑応答の時間によってはかなり長引くんで、だから伝えたいことは伝えきれるまでやりますから、だから19時を終わりの予定にしますが、21時とか22時になる場合もあると思います。セミナールームってのはもう本当に丸1日全部貸し切る予定なので、いつまでもセミナールームが閉まるまではやれるっていう環境を整えて、います。なので、長引けば途中でね、何かコンビニでご飯でも買って食べて、で続きをやるっていうスタイルになると思うんで、2日間丸々開けておいてください。そして、3月18日の日曜日の夜っていうの打ち上げがありますので、終わったら、一緒にぜひですね、ご飯を食べに行きましょう。で、僕は19日、3月19日の予定も丸々開けてますので、18日の夜の打ち上げっていうのはもう朝まで付き合うつもりです。朝まで付き合ってほしい人がいればですけど、なので、セミナー以上にですね、プライベートなことであったりだとか、あるいはホットシートの続きとかが、実際にできると思います。なので、ぜひですね、18日の打ち上げにも参加できるように、していただければなと思います。ということで、日程は17日、18日の2日間、そして18日の夜には打ち上げがありますということです。丸2日間ぜひ開けて参加する人は参加してください。でですね、募集開始日時ですけど、これは2月26日の13時から、に決定しました。2月26日の13時からですね。で、いつまでの募集かっていうと、一応2月29日いっぱいで、終了しようと思っています。なので、2月26日から2月29日の 4日間だけの販売になるので、この4日間ぜひ見逃さないでください。そして先着ボーナスもあります。先着100名限定と先着500名限定のボーナスを今のところ考えています。あといくつか、ボーナス一応それまでに考えてつける予定なんですが、まあ、内容は秘密ですね。なので、2月26日の13時から100名限定のボーナスと500名限定のボーナスです。これは直接参加の人には全部ボーナスも含めて、お渡しします。で、限定なのはオンライン参加の人だけです。オンライン参加の人は100名に入れなかったらその100名限定のボーナスではなくなります。で、500名に入れなかったら500名限定のボーナスもなくなります。なので、できる限り早く、申し込むなら申し込んでもらいたいということですね。ということです。まあ、条件と参加費と、なんでしょうね、募集開始の日時っていうのは今言った通りです。2月26日ですね。で、実際にやるのは3月17日、18日の2日間です。でですね、このセミナーに参加してくれる人に約束したいことっていうのは何かって言ったら、これまではですね、お金の厳選シリーズをはるかに超える内容であるということです。それは、まあ、内容ね、いいか悪いかって判断しにくいと思いますけど、僕の判断基準の中に一つエポックメイキングがあるかどうか、エポックメイキング的な発想の転換があるかどうかっていうのを、重要しています。自分の世界を広げるっていうことは必要だって言ってるわけですから、だからエポックメイキング的なね、世界がガラリと変わるようなアイデアっていうものがなければいけないわけです。いけないわけっていうか、僕がそれができなかったらね、言ってる意味ないですから。だから、そういう意味で、このセミナーに参加してくれた人、あるいはそのオンラインで受講してくれた人にはですね、これまでのお金の厳選シリーズをはるかに超えるエポックメイキング的な転換、発想の転換というものを与えられると思います。そしてですね、今までの経験や学んできたことが、必ず現実とつながってですね、変化する、はずです。だって変化させる方法、現実にする方法というものをお話しするわけですから、今まで学んできたこと、経験してきたことっていうのは全て生きてきます。で、脳内変化に特化しているんで、まさに進化した実感というものを得てもらえるかなというふうに思います。で、このシリーズで一つキーワードにしているのは、想像力が想像力の限界を決めるということです。想像する力、つまり思い浮かべる力というものは、作る力の限界を決めるんです。だから、脳みそを鍛えて想像力を豊かにしなきゃいけない。その限界を超えるためのセミナーになります。だから、このセミナーに参加してもらう、あるいはオンライン受講してもらうことによって、あなたの想像力の限界というものを一気に飛び越えることができるはずです。まあ、それがね、エポックメイキング的な思考の転換なわけですけど、そういうのをですね、お約束するセミナーになります。ということで、お金の厳選完全版セミナーの告知をしましたが、最後にですね、ちょっと関係ない話で、まあ、関連するんですが、ちょっとお話したいことがあります。これはですね、セミナーとあんまり関係ないですね。何かっていうとですね、日本人の良さっていうものを改めて感じてもらいたいなっていうふうに思うわけです。日本人の良さっていうのは、一言で言えば日本人っていうのはいつでも調和を重んじてきたわけですね。今時代が調和に向かって動き始めてるっていうふうに、まあ、いろんなところで言われてますが、日本的な精神っていうものは非常に重要な役割を果たしている世界に なろうとしているわけですね。で、それは何かっていったら、和をもって尊しとなすっていうような言葉があるように、まあ、まさに調和ですよね。日本文化っていうのは広い意味で調和の文化だと言えるわけです。で、僕がですね、割とこう好きな、ブログがあってですね、内田達先生っていう、まあ、元大学の教授の先生の、ブログがあるんですけど、内田っていうのは、内ですね、ないっていう字と、田んぼの田、そして達っていうのは樹木の達、ですね。 で、それで検索してもらえば出てくるんですけど、その内田先生のですね、有料メルマガっていうのがあるんです。で、その有料メルマガっていうもので書かれた、話っていうのはちょっとシェアしたいなというふうに思うんですけど、内田達先生が、まあ、僕がざっくりと要約してるんで、その内田先生が実際に伝えたかった内容とちょっと違うのかもしれないですけど、僕のフィルターを通するとこういうことになるなっていう話ですね。で、何を言ってたのかっていうと、まあ、有料メルマガで大人学っていうことで、大人とは何かっていうことを書かれてるんですが、大人とは何かっていうその内田先生の定義っていうものが、まあ、大人とは何かっていうのは人それぞれのうちにある定義だっていうふうに言ってるんですけど、その内田先生の中では、柳川鍋を食べていた老紳士がいたっていう話をしてたんですね。で、その柳川鍋を食べた老紳士っていうのは、なんでそれが大人だなっていうふうにその感じたのか、内田先生が感じたのかっていうと、なんだか全てと調和していたような気がするっていうことなんですね。周りでその内田先生が柳川鍋を食べに行った時に、隣の席で座って食べていたおじさんがですね、なんかこう、見事にその空間に調和して、一体して、一体化して見えた、という話をしてたんです。で、それがなんで大人なのかっていうと、まあ、その先生曰くですね、まあ、何でもないものに対して惜しみない感謝の心っていうものがあったから、そういうふうに調和しているように思えたんじゃないかと。そこにあるのは、まあ、古いお店です。お店だったらしいですから、だから、そんなに綺麗ではない空間の中に、ポツンと一人で、柳川鍋を食べたらしいですけど、箸の運び方であったりだとか、食べる順番であったりだとか、なんだかいちいちこう、調和して見えたっていう話を、してたわけですね。で、これっていうのは、まあ、内田先生的には感謝の心とか、何かこう、そういうものが感じられたっていう話をしてたんですけど、目的に言えばですね、これっていうのは、何でもないことを意識するっていうことだと思うんです。何でもないことに対しても意識を向けることだと思うんですね。自分だけ、世界の存在っていうのは自分だけだっていうふうに思わないっていうことです。僕らは普段生きてて、まあ、認知として、認識として、なんて言うんでしょうね、自分の体があって、自分っていう個がある、一つの存在があるっていうふうに認識しながら生きてますけど、でも、そういう時代じゃなくなったっていうことなんですね。個人の能力であったりだとか、思惑であったりだとか、支配力であったりだとか、願いであったりだとか、欲望であったりだとか、そういうものを強引に押し通す世界ではなくなったんです。つまり、なんで僕が調和調和とか融合融合って言ってるのかっていうと、世界の中の一部のとして自分を認識しなきゃいけないということなんです。自分は自分、他人は他人、自分はこうしたいんだ、だからお前らついてこいよじゃなくて、僕らは世界の中、つまり人間の中で生きている一人の人間なわけです。だから周りと調和しながら生きなきゃいけないんです。周りを意識しながら生きなきゃいけないんです。自分だけに意識を向けて、自分だけで生きようとするんじゃなくて、自分勝手に生きようとするんじゃなくて、周りの人も全部巻き込んで調和しながら、そこに溶け合っていかなきゃいけないから、融合だとか調和だとかっていうことを言ってるわけですね。つまりそれをやるためには、自分の身の周りにあるもの、物でもいいし、人でもいいし、自然でもいいし、何でもいいです。あらゆるものに意識を向けるってことなんですね。それがまるで自分の一部かのように意識を向けることなんです。多くの人、想像力が乏しい人、硬直化してしまっている人っていうのは、自分のことしか考えないわけです。それ自分のことしか考えないっていうのはどういうことかっていうと、自分の損得しか考えないわけですね。自分の損得であったりだとか、自分の存在以外に関しては、基本的に無関心なわけです。いやいや、私は無関心じゃないですよ。いろんなものを気にかけてますよ。いろんなものに気を使ってますよって言うんですけど、気を使ってるっていうのがそもそも無関心の始まりなわけですよ。だって気を使ってるってことは、なんていうか、それは自分勝手な話ですよね。それはすごく、自分の損得を考えた、発想だと思うんですね。で、これは、もういろんなところでね、思うんですけど、例えば、何かをもらったら、いやいや、悪いですよって断る人いますよね。いや、だってあげたいからあげてるわけで、受け取れたらいいじゃないですか。いらないですよっていうのは分かりますけど、悪いですよっていうのは、結局なんかそれ、相手に気を使われたくないとか、相手に恩を、かぶせられたくないとか、なんかもらったらお返ししなきゃいけないんじゃないかみたいなところの遠慮ってあるはずなんですよ。だからそういう考え自体がすごくこう、いやしい考えだと思うんで、だから、ありがたくもらえるものはありがたくもらえばいいし、それを返す必要すらないんですよ。つまり、相手も自分の一部だと考えることによって、相手から何かされようが、自分から何かしようが、そこに対して、恩がどうだとか、感謝がどうだとかっていうものを超越して、何も、特になんか自然になっていくわけです。自分が何かを与えることも自然、相手から何かをもらうことも自然、そこに特に、感情的な何かブロックがあるわけでもなく、何かね、恩返ししなきゃいけないとか、何とかしなきゃいけないとか、そういうのがない。そういうものが全てなくなった状態っていうのが僕は調和だと思ってるんで、だからビジネスやってれば絶対に当たる壁だと思うんですね。じゃあ無料の商品と有料の商品の積み分けはどこでやるんですかとか、お客さんと、クライアントの違いは何ですかとか、どこまで優遇するんですかとか、なんかいろんなそういうね、カテゴリー分けをしようとするんですけど、調和っていうのはその発想と真逆のことですから、お客さんに優劣なんてつけなくていいんです。情報の良さとか良し悪しに優劣なんてつける必要ないんです。価値に良し悪しとか優劣をつける必要はないんです。いくらで売ろうが何を伝えようがあなたの勝手だし、重要だと思うことをその時その瞬間に、決めた値段とか決めた、時間でやればいいだけなんです。だから僕が今回10万円のセミナーをやりますけど、それを4980円で売るんですね。多くの人は10万円のセミナーだから5万円くらいで売ろうとか7万円くらいで売ろうとか思うわけです。30% 引きかな、50% 引きかなみたいなこと思うんですけど、そんなことすら関係ないんですね。で、お金の厳選シリーズ多くの人から、すごい、販売してもいいんじゃないですかとかっていうふうに言われたんですけど、いやいや、販売しなくてもいいですよねって話なんです。販売しなくていいじゃないですか、別に。販売したかったらするし、なんて言うんでしょうね、そこに境界線がないんです。販売したいと思ったらするし、別にいいと思ったらしないし、でみんなに聞いてほしいと思ったら4180円とか売ればいいし、そこに何かこう、 ルールを作るとか、カテゴリーを作るとか、っていうことがそもそもすごく卑しい考えだと僕は思うわけです。調和とか融合とは全くかけ離れた考えだと思うんですね。それっていうのは結局、こういうものを提供したんだから、これぐらいの金額をくれよとか、そういうものじゃないですか。そういう、なんていうか、利害関係の一致でしかないわけです。利害関係の一致っていうのは、個と個の話ですから、僕が言ってるのは個と個の話ではなくて、個を集団として調和させようっていう話なんです。だから、そこにあるのは、利害関係っていうような調和の仕方だけではなくて、例えば価値観のつながりだったり、何かそういう体験のつながりだったり、そういう部分でいろんな意味で調和していかなきゃいけないわけです。そうしないと、結局、無益な争いに巻き込まれるわけですね。その、利害関係の一致だけの関係を作ってしまうとどうなるのかっていうと、他にもっといいものが生まれたらそこに行っちゃうわけですよ。そうではなくて、もう少し精神的な融合っていうものを考えていかなきゃいけないわけです。精神的な融合っていうとすごいふわっとして聞こえるかもしれないですけど、価値観が一緒っていうのは精神的融合の何もでもないわけですよね。だから価値観を、合わせていかなきゃいけないよ。だからシェアしていかなきゃいけないよって話をしてるわけです。シェアの精神っていうことはまさに調和の精神なわけですね。で、そのためには何をしなきゃいけないのかっていうと、周りにあるものすべてに意識を向けることです。できる限り多くですね。もちろんすべてのことに意識を向けることっていうのは不可能ですから、だから、最初からね、自分の空間、周りにある空間のことを全て認識するっていうことは無理ですけど、ただ少しだけ意識を広げること、それによって見えるものが変わるし、感じることが変わるし、何かシェアしたいっていう心が生まれるわけです。だから周りにいる人のことを気にかけるとか、周りにあるものをちゃんと見るとか、それが、例えば落ちてるゴミであってもしっかり見るとか、何か想像してみるとか、誰が捨てたんだろうとか、あそこから見る人の流れってどういうふうに見えるんだろうとか、そういうふうに少しでもいいから自分の意識を広げていく、意識領域っていうものを広げていくこと。それが僕は調和の始まりだと思うんです。だからこの千田達先生的に言う、大人とは何かっていうものが、まさに調和した人間だっていう話をしてたんですけど、それっていうのはすごく日本的なんです。日本的な精神なんですね。周りのものを気にして、気にしてっていうか周りのものにも意識を置いて、そしてその中で生きていく。自分、世界があって自分があるっていうような関係性ですよね。西洋的な考えっていうのは自分があって世界があるですから、征服の歴史ですからね、西洋っていうのは。でも日本はそうではないわけですよ。そういうことではなくて、和を持って尊しとなすわけですから、つまり和を持たなければ尊しとなされないわけですよ。それが日本的であるし、今世界のスタンダードになろうとしてるわけですね。それは Facebook とか見てみれば分かると思うんです。今までは Facebook の文化なんてものはやっぱなかったわけです。それはどういうことかって言ったら、特にアメリカとかは顕著ですけど、人種によって基本的に住んでる場所はすごくブロック分けされてるわけですね。それは、法律とかで分けられてるわけじゃなくて、分かれてしまってるわけです。例えば黒人が住んでる地域であったりだとか、中国人が住んでる地域であったりだとか、そういうふうに住み分けがされて、自然と住み分けがされていくような文化なんですね。それは何かって言ったら、基本的に排他的なんです。すごく排他的なものなんですね。だから征服の歴史だって言ったのはそういうことです。調和しないんです。異民族とは調和しないわけですね。異文化とは基本的に調和しないのが、西洋的文化ですから。だからそうやって自然に分離していっちゃうわけです。で、それっては何かって言ったら、結局その何かをね、シェアしようっていう気がないわけですよ。その白人が黒人に何かをシェアしようとか、黒人がアジア人に何かをシェアしようとかっていうようなことがないわけです。まあ、映画とかをね、見てもらえば分かると思いますけど、よくありますよね。ハイスクールとかで、ラグビー部の、首相みたいなのが権力を持っていて、その周りに取り巻きがいて、いじめっ子をいじめるみたいな、そういう絵があると思いますけど、ああいうものの延長線上にあるのが西洋の社会ですから、だからすごく排他的なわけですね。で、そこではやっぱり、異文化を認めない精神がありますから、だから当然相手にシェアしないし、シェアされたとしてもそれを受け入れないわけです。でも、そんなアメリカから生まれたのが Facebook ですよ。Facebook 何かって言ったらシェアですよね。つまり調和なんですよ。全てを調和させようっていうような、試みが Facebook なんですね。誰かに自分が思っていることをシェアしよう、自分が見つけたものをシェアしよう、そうやって文化融合していこうっていうのがまさに Facebook なんです。最初は学生から始まったことですけど、大学生ですよね。その大学内での調和、それがやがて全米の大学に広がり、大学がネットワークになっていくわけです。ってことは、アメリカにある反対にある、ね、全然違うところにある州の大学と大学同士が、シェアをすることができる、何かの情報を。その大学で流行ってる文化を、こっちに取り入れることもできるし、こっちの文化をさらに相手に取り、シェアすることもできる。そういうような繰り返しだったわけです。そういうことを、するような流れになってるわけです。で、それを受け入れたのが、世界に5億人以上いるわけですよね。Facebook 5億人とか6億人とか、それぐらい利用者ありますから、だからそれぐらいの一大ムーブメントになってるわけです。実際問題として。で、その精神っていうのはもともと日本人的な精神なわけです。日本っていうのはそういう歴史を辿ってますからね。で、もう一つ面白い話があって、日本人の DNA っていうのは、何かで研究すると、これは裏を取った話じゃないんで、その、内田先生の話を翻訳して話しますが、大体3つとか4つとかそれぐらいの DNA が混在してるらしいんですね。複数の種類の DNA が日本人の中には混在してるんです。それは例えばモンゴリアンとかモンゴルから来た人々とか中国から来た人とか、あるいは東南アジアの方から船で渡ってきた人とか、いろんな移民ですよね。日本っていうのは何度か歴史上移民が大量に移動してきてることがあります。それは、縄文時代とか弥生時代とかそういう昔の話ですけど、もともとね島国ですから、大陸からやってきたわけですね。で、その度に通常ですと、通常なら、争いが起きるわけです。例えば、スペイン人が、どこだ、マチュピチュとかの国を征服していったように、そういうふうにその征服するわけです、普通は。 要は大陸からやってきた人っていうのは基本的に技術力高いですから、日本人にいる島国に住んでる人よりもね、鉄製品が作れたりとか、縄文時代とかで言えば、鉄製品を、作ることができる技術を持った人とか、そういうような人がやってくるわけです。そうなると、普通はその人たちが日本っていう国中を征服して回るわけです。もともといた原住民っていうのを追いやって、どんどん殺していくわけですね。それは、アメリカがまさにそうですね。インディアンをどんどん追いやってますよね。もともと原住民の人たちを追いやっていく。それが、アメリカとかスペインとか、まあ、ヨーロッパとか全部そうですよね。ヨーロッパ文化なわけです。それで征服していくわけですね。まあヨーロッパの文化をちょっと勉強してみれば分かると思うんですけど、まさに征服の歴史なんですね。まず自然を征服して、近隣国を征服して、さらに海を渡って違う大陸まで征服していって、で、西部の開拓時代なんてまさに征服の時代ですからね。どんどんどんどん木を切り倒して、で、アメリカ全土をもう横断していくわけですね。しかも歩いて。歩いてずっと西部から西へずっとこう、開拓して歩くわけですよ。開拓っていうのは征服のことですからね。もともといた人を追いやって、そこに町を作って、畑を作って、木を切り倒して、木炭にして、列車を走らせてみたいなことをしていくわけですから、まさにそういう文化なわけです。でも日本人っていうのは、それは古代の日本人ですけど、いろんな複数の DNA が混ざってるっていうことは、つまり異民族たちが言葉も通じない中で、うまく仲を取り持って調和してきた証拠なわけです。通常はさっきも言ったように先進的な技術を持った民族っていうのは原住民っていうのは征服して駆逐していくものなんですね。だから他の国の人たちの DNA を見ても、基本的にそんなにいろんな DNA が混在してるってことはないらしいんですね。で、もう一つ面白い話は、日本人っていうのは、いろんな国へ、移住している人もいます、大量に移住した人たちもいますよね。1000人とか2000人単位で、いつですかね、100年以内に、移住していった人っていうのは結構いると思うんですけど、だ日系の人たちって結構いますよね。アメリカにもいますし、ブラジルとかにもいますし、いろんなところに日系の人たちっているんですけど、日系の人たちって日系の人だけの集落を作らないんですね。その国の風土に馴染んでいく、風土になんか根ざしてしまうわけです、日本人っていうのは。でも、それこそ中華街とか、コリアタウンとか、あるいは何でしょうね、まあ、黒人の人たちのスラム街とかね、そういうふうに、他の国の人たちって分かれますよね。映画で、13地区って映画がありましたけど、まさにああいう感じで、分かれていくわけです。違う文化っていうものは融合しないんですね、そういう、他の国では。日本人以外の、まあ、日本人以外のっていうことはないと思いますけど、島国の人は多分ほとんど、割と大物な性格ですから、だからハワイの人とかも融合していますよね。そういうような特徴があるんです。大陸の人よりも融合しやすい、いろんな文化と調和しやすいっていう特徴があるわけです。だから日系の人たちってのはその風土に馴染んでるし、その風土でさらに日本的なものを生かしながら、融合した文化っていうものを作っていたりするわけです。なので日本人っていうのはどこに移住しても割とね、その風土に根付くことが多いわけです。でそれなんでかって言ったら、もう歴史的に DNA に刻まれているようなものだと思うわけですね。調和の重要性っていうものを長い歴史の中で培ってきた民族なわけです。争ってたって仕方がないでしょっていうわけなんですね。だって想像してみてもらいたいんですけど、縄文時代とかですよ。縄文時代とかに海から大量に人がやってくるわけです、急に。どうしますかって話ですよ。普通だったら争うわけですよ。でも、そうはしなかった。相手に興味を持って、相手から何か学ぼうとしたり、あるいは相手が知らないことを教えたり、そういう交換をする中で、シェアをする中で、徐々に徐々に文化を調和させていった。それは言葉であったりとか、そういう壁を全部乗り越えてですよ。価値観、言葉、宗教観、全部乗り越えて調和させていったわけです。日本の古事記とかを見てもらえばすごく分かれると思うんですけど、古事記っていうのは、もともとその、大陸からやってきた人たちが大和王権を作るのに作った神話なわけですね。だから、もともといた神様、を、がどっか去って行ってしまって、その代わりに高天原から、天照大神とかがやってきましたよっていう話なわけです。で、そこで選ばれたのが、天皇だっていう話なわけですね。で、それっていうのは、キリスト教とかそういう西洋系の、宗教とかだったら考えられないと思うんですけど、もともとあった宗教観に対して延長線上に新しい宗教を作っていってるんです。同じストーリーの中に新しい宗教を作っていってるんですね。西洋的なものであれば改宗を求めるわけです。もうガラリと全てを変えさせようとするわけです。こっちが正しいんだって押し付けるわけですね。で、それで征服していくわけです。でも、そうはしなかった。それがすごいことだと思うんですね。だってもともといた相入れない人たちがいたわけで、でもそれをうまく調和して取り持って、新しい宗教にまでしてしまった、新しい神話を作ってしまった、その精神というものが非常にすごいものだと僕は思うわけです。特に言葉も通じないわけですから、大陸から来た人ともともと住んでいた人、あるいはその日本っていう大陸に住んでる、日本列島に住んでいたとしても、住む場所はね、青森と兵庫県の方全然遠いですから、そもそもおそらく言葉も違ったはずなんです。文化も違えば言葉も違う。でもっと言えば人種も違うわけです。沖縄の人と、北海道の人、やっぱ見た目違いますよね。単純にそういう意味で人種が違うわけですね。彫りが濃かったり薄かったりするわけです。そういう意味の人種が全然違ったはずなんです。でもそれでもうまく調和していったっていうのが日本の文化としてあるわけですね。で、そういうふうな日本的なもの、調和を重んじる日本的なものっていうものをもっとですね、重んじてほしいわけです。それこそがすごく重要になってきてる時代なんですね。で、今の西洋的パラダイムっていうものが主流な世界ですね、今は。まさに資本主義、経済、それ全部西洋的なものですから、だから西洋的なパラダイムが今の世の中を支配してるんです。ビジネスも同じです。ダイレクトレスポンスマーケティング、全部西洋的なものですよね。もともとだって日本で生まれたわけではないですから。でもそれっていうのは、やっぱりね、その征服の歴史なわけで、それがいよいようまくいかなくなったっていうのは、この2000年とか3000年ぐらいで証明されてきたわけじゃないですか。で、 それがみんな分かってるわけです。だからアメリカでもオバマ大統領当選してみたり、女性でね、ヒラリー・クリントンさんが、頑張っていたりするわけですね。白人至上主義ってところから黒人が初めて大統領になった。今度は女の人が初めて大統領になるかもしれない。いろんな模索をしてるんです。でも、まだまだその西洋的な文化、でその誇りっていうものが、プライドとか誇りっていうものがありますからね。そういうものを、とりあえず度外視できないわけです。天秤にかけれないわけですね。ヨーロッパの人っていうのは面白くて、そういうね、プライドは高いわけです。先民意識っていうのはあるわけですね。ヨーロッパの人たちとしての誇り、この国で住んでる人の誇りとしてあるわけです。だから、異文化に対しては自分の文化の方がいいと思ってるわけです。でも、その、自分たちの世界に閉じこもることと、融合していくことと、どっちが未来にとっていいかっていうことを天秤にかけれたわけです。だから EU っていうものが生まれたっていう話を内田先生はしてるわけですね。それどういうことかって言ったら、EU ってのはもともとね、いろんな国で分かれたものを全部、統合しようってことで通貨も統合したわけですよね。それっていうのはすごく一大決心だったわけです。だって、第一次世界大戦ではもう劇的に争ってた国たちですよ。それこそドイツとかね、もう完全に争って何千万人と死んできたわけじゃないですか。その憎しみさえも乗り越えて、たった、それから数十年ですよ。それから数十年後に融合しちゃったわけですよね、EU っていうことで。それはすごい、いろんな意味でこう勇気がいったことだろうし、いろんなものを乗り越えないと融合できなかったはずなんですね。文化的なものもそうだし、意識的なものもそうですよね。だって、ドイツ人に家族を殺されてる人がまだ生きてる間にやってるわけですよね。もう、生きてないんだったら別ですよ。でも、根強く残っているその恨みとかっていうものを乗り越えて、統一していったっていうところにすごい功績があると思うわけです。でも、それっていうのは結局のところ、自分たちのプライド、個としての存在意義と、集団というものの融合というものを天秤にかけただけなんです。どっちがいいかという話を天秤にかけて、集団として融合していった方が今後はすごくいい時代になるだろうということを選んだわけです。天秤にかけたというか。で、アメリカというのはそれがまだ選べないでいるわけです。今の選ばれしいアメリカというものが捨てられないでいる。だからそれを落としたくないわけです、他のところは。で、日本人というのはあんまりそういうことすら考えない。だって、例えばね、白人がいようが、黒人がいようが、中国人がいようが、韓国人がいようが、クラスにどんな人種の人がいようが、別に気にしないですよね。もちろんね、小さないじめとか迫害みたいなものあるかもしれないですけど、今の僕ら日本人というものが、そんなにね、社会において、違う文化を持った人たちを迫害して追いやるかって言ったら、そうではないはずなんです。おそらくどっかで接点を持って、どっかで融合点を見つけて、そして仲良くなっていくはずなんですね。そういうふうに、ヨーロッパは天秤にかけて、調和することを選んだし、アメリカは天秤にかけようとしてるけど、まだそれがうまくいってない。でも日本っていうのは歴史的にもともと天秤なんてなく、そもそも調和をするっていうことが前提の国なわけです。そういうふうな、文化がある。そしてその文化で僕らは生きてきてるわけですから、すごくそれが身に染みて実感できると思うんです。誰かが偉そうにするよりもみんなで楽しくした方がいいんじゃないですかっていうことが素朴に思える人なわけですね。そこでヒーローになりたいとか思わないわけです。みんな面白ければいいじゃないっていうふうに思うわけですね。で、そのみんな面白ければいいっていう世界を描けるのがまさに今から求められているリーダーなわけですから、だからヒーローになる必要はないんです。めちゃくちゃ強いとか、なんか粘ってるとか、そういう権力者になる必要はないんです。ヒーロー文化ではないわけですね。もっと広い意味で調和をしていく文化なんです。で、それは結局、具体的なところに落としていくとシェアする精神なわけです。で、そのシェアする精神というのは実際に、世界を変えていっています。で、日本人というのはそういう意味で悪く言えばミーハーですよ。まあ、悪くというか普通にミーハーですよ。だから流行り物が好きなんです、日本人というのは。これというのは悪く言えば流されやすいということです。でもよく言えばね、柔軟なんです。で、じゃあどっちがいいか。凝り固まった民族主義とか純血主義とか、あるいは宗教観に凝り固まった人とか、あるいはプライドで固まった人とか、ふんぞり返った人と柔軟なやつどっちがいいかって言ったら、今は柔軟な人間の方が圧倒的に優位に立てる時代なんです。だって柔軟な方が圧倒的にいいですよね。いろんな人の意見を聞いて、そして楽しいことが描けるわけですから。権力を持とうとか支配しようっていうことがそもそもできなくなってきている。そういう時代じゃなくなってきているってことです。その支配する方法とかね、原理原則っていうものは知っておかなければいけないですよ。ただ、そこの上でどうやって相手と調和していくのかっていうことを考えなきゃいけない。融合していくのかっていうのを考えなきゃいけない。そしてそこで新しい世界を見せられないのか、もっと新しい世界をみんなで見れないのかっていうことを考えていくこと。それがまさにシェアの精神なんです。で、それはすごく日本的なんですね。で、このシェアの世界っていうのは、ミーハーな人間は強いですから、だっていろいろシェアできる方が強いじゃないですか。当たりも外れも全部あるわけですから。数打った方が当たる確率が多いのは当たり前の話ですよね。だからミーハーな方がいいわけです。いろんなものに、を知って、柔軟にいろいろ対応していって、いろんな視点で見ていく。柔軟な思考、柔軟な視点、そういうようなものを持っている人がシェアするものが増えてきて、で、いろいろシェアしていく中で、その中ですごくいいものが見つかってくる。そういう世界なわけですね。で、もちろん、そのミーハーな性質、日本人的な性質っていうものは、正しく生かさなければ流されるだけになりますよ。悪く言えば流されるだけの人ですから、だから、まさにアメリカに流されてきた日本ですよね、今までは。そういうことになっちゃうわけです。でも、これからどうかってそうではないですよね。そうではなくなるかもしれない。これからもっと調和の時代になっていくかもしれない。てかむしろそうなった方が僕はいいと思ってるし、実際世の中の動きとして Facebook がこれだけ、ね、世界的に人気になるってことはそういうことになってるわけです。文化的にそういうふうに流れになってるわけですね。世界の流れ全部が。で、そこにうまく乗っかれるのがまさに日本人的な性質を持った人だっていうことです。で、その性質っていうのは正しく生かさなければ意味がないです。で、多くの人っていうのは日本人的な性質を間違って生かしてます。それは何かって言ったら、制度とかルールとか法律とか集団とか、そういう空気を読むことをしてるんです。集団の空気を読むことに関して言えば、日本人ほど優れた民族ってはいないぐらい優れてると僕は思うんですね。いろんな意味で。いろんな意味で、こう、みんなが 悪い気がしないように、うまくこう自分を殺せる人が多いっていうことなんです。でも、その使い方っていうのは結局自分を殺す使い方なんで、確かに社会的には、あるいは制度的には、すごく調和されたように見えることかもしれないですけど、でもそれをやってると自分殺してますから、だから、自分の内なる、内の中、心の中で、調和しなくなってくるわけですよね。自分の心と、現実っていうものは調和しないから、内病になったりとか自殺したりとかするわけですよね。だからそういう調和の仕方をしてはいけないと思うんです。それは間違った使い方だと僕は思うんですね。じゃあどうやって、空気を読むのか、調和していくのかっていうと、社会とか集団の空気を読むのではなくて、相手一人の空気を読むことに意識を向けるということです。全体の空気を読むんではなくて、目の前にいる一人の空気を読むんです。一人一人です。そこに複数人いるんだったら、一人一人の空気を読むんです。それが重要なんですね。全体の空気を読むのではなくて、一人一人が思っていることを読むんです。そうすることでどうなるのかというと、全体意識と一人一人が願っていることが違うことが多々あるわけです。てか、ほとんど違うわけです。全体の意識と個人の意識って全く違うわけです。だから、集団は常に間違うというわけです。一人一人は間違っていることに気がついているんです。こんなの嫌だなと思っているんです。でも、みんなの目があるから、それは言えなくなっているんです。だから、集団の空気を読んだって意味がないんです。間違うだけだから。でも、一人一人に目を向けて、一人一人の空気を読む、考えを読む、調和していくということを考えたら、新しい提案ができるはずなんですね。で、そういうことができるようになれば、新しい提案ができるし、新しい世界というのを見せられるし、そこにね、精神的な調和、しかもポジティブな調和が生まれると思うんですね。自分を殺すこともない、相手を殺すこともない、両方生かすような新しい世界というものを描けると思うんです。そういうふうに、今までは多分社会に生きてきて、社会の中の空気というものを読んできたと思うんです。学校のクラスの空気とか、じゃなくて、隣の席に座ってるやつの空気を読むんです。隣近所ね、隣で言えば、両隣と前後ろに4人いるわけですから、4人の空気を読む。で、それをもう一個外に広げていく。そうすると、最終的にそのクラスにいる人たちが何を考えているのかっていうのは順番に分かってくるんです。そうすることによって、全体の空気に流されずに新しい世界っていう、もっとより良い世界っていうものを描くことができるようになるわけですね。そういう使い方をしなきゃいけないんです。そういう使い方ができるようになれば、日本的なものっていうのは素晴らしいものなわけですね。すごく可能性がある。で、じゃあですね、個人としての、逆ですね、集団としての自己っていうものを多くの人は鍛えてきたと思うんです。集団の中の自分っていうものを僕らは教育っていうものの中で身につけてきたと思うんですね。で、それはある意味、ベルトコンベアに乗ってきた人だって言えるし、機械みたいな人だっていうふうにも言えます。そうではなくて、それも素晴らしいことだと思うんですが、人としての自己っていうものをもっと持たなければいけないんです。集団としての自己ではなくて、一人間としての自己を持って、そして人間と人間っていうものの中に生きている、つまり集団に属しているではなくて、人間に属しているんだっていうことを常に意識しなきゃいけない。そこに10人いるんだったら、それは10人っていうグループではなくて、一人一人が集まった10人なんです。だから、その10人で調和することが重要なんです。ガツッと、外枠をガンと決めて型にはめるのがグループって考え方ですよね。でも調和っていうのはそうじゃない。中からネットワークをつなげるんです。そういうふうなやり方をしなきゃいけないんですね。で、その人としての自己へと変化させることが重要になってきます。で、そういうふうな日本的な良さ、日本人の良さっていうものがあると思うんですね。で、それが今ビジネスとして具体的にあなたの生活であったり、この世界っていうものを変えうる力になっているわけです。で、実際にそれが、お金に結びつくし、自分の可能性を広げることにも相手の可能性を広げることにも全てつながってくるんですね。で、それが、僕はすごく普通に強みだと思うんで、こう、だって生きてたら普通にそういう精神あるじゃないですか。日本人ですから。日本好きだし、なんか誰かが嫌な思いをしてる空気って嫌じゃないですか。だからみんな楽しいのがいいっていうのは、おそらく100人に聞いたら90人はそう思うと思うんです。ということは90人はそういう精神を持って生きてるわけですから、その精神っていうものを正しく生かす、その性質っていうのを正しく生かすことができれば、周りの人を楽しませられる人間になれるはずなんですね。だからそういうところを生かしていきましょうってことなんです。で、今回のこのお金の源泉完全版セミナーでは、そういうところの具体的なやり方っていうものを、方法論としてシステムを構築する方法論も全て、洗いざらい、お話ししようと思っています。なので、まあ今話したことっていうのはちょっと余談になりますが、そういうふうなね、良さっていうものを僕ら持ってる、性質、特性っていうものを僕ら持ってるっていうことをもう少し、なんていうのかな、自信を持ってもらいたいなっていうふうに思うわけです。そういう意味で普通でいいんです。それがね、集団的自己であったり、集団の空気を読むっていう方向に転換させてしまうと、展開してしまうと、ダメな方に流れますよ。自分を殺すっていう方向になりますから、みんなが自分を殺してるってことは、他人も殺してるってことですからね。自分を殺すことによって集団というのは他人も殺してるんですよ。だって、あの人は我慢してるから、私も我慢しようってことになるわけですから。だからそれっていい世界を生み出しますかって話ですよ。誰にとって都合がいいのかって言ったら、管理者にとって都合がいいだけですから。だから管理者にとって都合のいい世界なんて作ってどうするんですかって話ですよね。そこに生きてる人たちにとって都合がいい、楽しく生きれる世界を作ることが管理者の責任なはずなのに、そうではなくて管理者にとって都合のいい世界を作ろうとしてるわけです。それがまさに西洋的な考えだと僕は思うんですね。もちろんね、西洋が全て悪いってわけじゃないですよ。ただそういうような全体的な流れパラダイムがあるってことです。で、それっていうのはうまくいってた時代もありますけど、現実に、ね、今までの時代っていうものはそれの賜物ですから、だからその恩恵を受けて今の日本っていうのがあるわけですから、だからそれはそれで別に否定すべきものではないですけど、ただそんなものはもう時代遅れだっていうことです。これからはどうなのかっていうと、管理者にとって都合のいい世界じゃなくて、一人一人によって都合のいい世界に作り変えていかなければいけないわけですから、じゃあ一人一人が自分の意見を言えるようになって、そしてその意見っていうものを調和することができるようになった方がいいんじゃないか。で、それができるのが日本人的な考え方だということです。ぜひですね、自信を持ってもらいたいなと思います。で、それをですね、具体的にビジネスにどう置き換えて使うのか、あなたの現実をどう具体的に変えるために生かすのかっていうのが、今回のセミナーの趣旨になります。もう一回繰り返しますが、直接参加は10万円、そしてオンライン参加は4980円になります。そして、セミナー開催日は3月17日、18日になります。 そしてですね、販売はですね、2月26日の13時からを予定していますので、それまで、もうしばらくお待ちください。じゃあですね、この音声これで終わりになります。ありがとうございました。